らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、この二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む？
よいしょ。よいしょ。来たかな？多分 OK だろう。はい。皆さんこんばんは。サレゾコータのニョキニョキラジオ始まりました。MC であります、サレゾパーホリノです。この番組は、竹の子書房という電子書籍発行集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、基本、ぐだぐだと雑談をしていく番組でございます。今現在2時31分ですね。ちょっと、直前までどうも仕事のデータをたくさん立ち上げていたせいか、異常にネットに、繋がる形がものすごい遅くてですね、準備にものすごい追われてまして、タケノコのボットだとかケージマスレの盾立ち上げたとかその辺にものすごい時間かかってしまって、ちょっとこんな時間になってしまいまして申し訳ないです。とりあえず、本日もてか今週も、なんとか、やって放送していきたいかなと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ほんでもって、先週なんとなくほのめかした感じで あったんですけど、今現在ですね、竹の子書房の、関東組の面々たちはですね、宴会をまあ飲み会ですね、親睦会と言いますか新年会といいますか、をやってるんですけれども、直前まで僕も、参加表明をしてたのですが、残念ながら、欠席をせざるを得ないほど仕事がバタバタが、週明けの月曜までにお願いしますねっていうのが、金曜にちょっとどでかいのが一本ともう一本構成戻しがあって、それ終わってふーって一息ついて、じゃああと月曜までお願いしますねっていうのがもう一本まああるのは分かってたんですけど、じゃあ月曜までよろしくっていう、決して軽いノリで言われたわけではないのですがそれがの作業が間に合わないまま結局飲み会いけねえなーということになってしまい、僕は居残りで、しょうがないのでっていう言い方も変ですが、ここで、ニョキニョキラジオの回しをしてる段階でございます。先週まで2週間ぐらいちょっと僕が、いない状態だったんですけれども、なんかそちらの方では一応だいぶ音質いいみたいな感じだったんですけど、今週はどうなんでしょうね。いつものあの、物質がそうでもない方の感じになってるんですかね。まあちょっとこの辺は一個一個あのマシンの環境とかっていうのもあると思うので、先週までの2回分とはちょっとあの違う形で、違うマシンでの、放送をちょっと試みた形だったので、環境は違ってたんですけれどもね。まあ通常放送でもなるべくいい、音質になればいいのかなと思うんですが、まあなかなか 何のソフト使えばいいのかなとか、そもそもマシンをこれ変えた方がいいのかなとか、いろいろあるんですけどもね。はい。で、まあ、頭の、何気ないコーナーをやった後に、何気ないって言い方はあれですが、羨ましいので、後で、ちょっと休憩挟んだ後に、あたりでも、宴会組の、人たちをちょっとスカイプ突をしようかなと思っておりますので、酔っ払いの、ね、雰囲気を皆さん後で楽しんでいただければなと思います。まあ、あの酔っ払いをあの引っ張り出すので、まあ、ろくな放送にならないことだけは確かなんですけどね、はい。では、まあ、2週間ほどあのお休みをしてたので、頭の、何な方、部分をちょっとやってなかったような気もするの、ちゃんとやってなかった気もするので、一応竹中翔吾の方を紹介しようと思います。この番組はさてとこうたのにょぎにょぎラジオと申しまして、私さてスパー堀野と、そしてもう一人、高田こうたという、スーパー怪談、実話怪談作家がおりまして、その二人で MC をやってる、雑談ラジオでございます。で、我々二人は竹中翔吾という伝承的学校集団を、所属しておりまして、こちらの方の竹の子書房というのは主にツイッターで活躍をしております。ツイッターで、作品を投稿したりだとか、作業のやり取りなんかのを主にメインにやってるんですけれども、そちらの方で作品を、投稿したり、あとは、まあ、ブログの紹介、ブログというか長いやつだったらそちらの方に紹介したりして、あとは、ツイッターなどの表紙などを上げたりするんですが、そちらの方でいろいろ企画なりなんなりを、回しておりまして、原稿が集まった、イラストレーターさん、レーターさんたちから、表紙絵が集まったなどの、形の、素材が集まトゥギャッターなどにまとめまして、そちらを、素材まとまったものを構成かけ、それをさらに、組版し、PDF のファイルとして電子書籍として発行しております。竹の子書房の方のウェブサイトがありまして、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/竹の子書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子書房というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。で、そちらの方からアクセスしていただきますと、竹の子書房のトップページに飛びまして、まあ、なんやかんや、いる情報、いらない情報、本当に書いてあることを、ヨタ情報とかいろいろあるんですけれども、まあ、そんなのを、くぐり抜けて、一番下段の方にありますね、竹の子書房と書目録というコーナーがあるんですが、こちらの方で表紙がずらずらと並んでおります。これが、竹の子書房の電子書籍となっておりますの表紙ですね。で、この表紙のところをポチッと、していただきますと、書誌情報のページに飛びまして、まあ、観測とか、あと詳しい、何メガバイトあるとか、何ページあるとかっていう情報が書いてあるんですけれども、そちらの方のページに飛びまして、で、さらにその書誌情報のページの中段にありますダウンロードアイコンをポチっていただきますと、PDF のファイルが開きます。で、あとはこの、PDF のファイルを保存していただければ OK ということで、すべての電子書籍が無料で、しかも会員登録していただくような、面倒な手続き一切なしで、楽しめるようになっております。2月17日現在の、竹の子書房の増刊数は102冊です。なかなかここから変わらないのがちょっと、心苦しいのですが、現在の増刊数は102冊になっております。怪談から、ラノベから、BL から、いろんな作品がジャンルがありますので、お好みの作品がありましたらどしどしとダウンロードしてください。よろしくお願いいたします。まあ、なかなか新刊が出なくて申し訳ないのですが、皆さんちょっと本業を抱えながらの、何ですので、ちょっとご了承いただいた上で、新刊が出たらぜひ、また大々的に、宣伝をニョキラジの方でもしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上かな。まあ、また なんやかんやで続々と、新人社員さんたちも、集まったりなんなりしておりますので、またちょっといろいろ動いたり、何やりありるのかなと思いますので、ね、動きがあり次第いろいろと、ご紹介をしていければなと思う次第でございます。はい、という感じかな。あとはなんか連絡事項あったかな。僕のあれはなんだっけな修羅場に関してはとりあえず来週いっぱいも続くなという感じかなというところで、日曜は多分大丈夫だと思いたいんですが、思いたいっていうのは俺の完全に疑問でしかないんですけど、ないんですが、まあちょっと来週いっぱいも、バタバタは続くそうかなという感じですので、どうなんだろう、まあ、他 の、 あの組版家さんや構成家の方たちはどうなんだろうなというところはあるのですが、とりあえず、組版家さんの方は、お仕事は一旦小休止なのかな、どうなんだろうなとりあえず、直近で抱えてたのは終わったんで、今あの宴会にいるはずなんですけどねはい、高田浩太が忙しいのかどうかもちょっとよくわかんないんですが、少なくとも引っ越しを抱えてるので忙しいことだけは確かなのと引っ越しを抱えてるのでいろいろ節約しなきゃいけないなってはっていう話はなんかね、引き受けらしでもしてましたけどねはい、というどうでもいい、情報ばかりでございますが、はい、よろしくお願いいたします。はい、そんなとこかな。はい。ですね。はい。本日は、まあ、久々に僕は出るんですけど、なんか、まあ、一応なんか、テーマぐらい募集しようかなと思ってて、どうせ今日飲み会が、関東組にあるので、なんか皆さんの酒の上での失敗談とかその辺を募集しようかしら これ番組聞いてる方はあれですよね、多分ちゃんと青年ですよね未成年じゃないよねという気はしてるので、一応お酒大丈夫な人たちだとは思うので、なんかその辺のなんか酒の上での失敗談あたりでもちょっと募集しましょうかね、なんとなくふと思いついたテーマなのでそれほど意味はないんですけどね、はい もし何かありましたら、お寄せください。で随時まあ読んでいきたいかなと思います。はい、というところかな。はいですね。じゃあ今現在22時43分か。はい。なんかね、別にゲロ話でもいいですよ。はい。竹の子処方にはそういう職責があるのでね、漏らした話とかね、吐いた話とかありますのでね、まず、一般の書籍では読めない作品だとは思いますけど、じゃあとりあえずは男を呼んでみるかな。まあどうなんだろうな、今、まあね、早めに帰る人は帰ってると思うんですけどね、今10時44分でしょ、結構出来上がってるっちゃ、出来上がってる人は出来上がってんじゃねえのかなって気はするんですけどね、なんせなんか6時ぐらいから飲んでるはずなのでもう一応今、聞いてる最中ですねいやー 間に合うかなと思ったんだけどな、今日はな。結局なんか間に合わないまま。しょうがねえな。酒飲みたかったなってのと、なんかこの構想も酒飲みながら やりてえなぐらいの勢いなんですけどね、僕の中ではね。でも今飲んでしまうとまだ仕事自体は控えてるので。きついな、ちょっとそれは。それでなんか残りの仕事をこなせるのかなって、割とだいぶ目処は立って、月曜までにこれお願いしますねっていう分に関してはある程度目処は立ったんですけど、どうなんだろうな。まあ一応今凸してもいいっていう一応お伺いを立ててはいるのですが、まあちょっと反動ねえなっていう、いきなりかけてしまうのもあれかな。いきなりかけちゃう。いきなりかけてみるか。いきなりかけてみよう。本来失礼なので、なんか、ああ切れちゃったな。じゃあもう一人突しても大丈夫な宴会組のもう一人を。お、なるほど。これは、ちょっと準備しないといかんのかもしんないな。切ない放送になってるっていう。突しようと思ったけど、なんかいろいろなんか。なんかとりあえずなんか、課長にかけようと思ったらなんか接続は切断されたんですけど、急に。これはもう一回かけてダメだったら、一旦休憩入ろう。休憩入って考えよう。接続できねえな。なんかトスカとは言ってるんだけどな、本人は。電波の問題なのかな、電波のかな、なのかな、なんかとりあえず
ょうがないなこれは。今もう一人の方はちょっと一旦確認中なんですけどね。うん。とりあえず、今2名ほどアタックしたもののお二人とも繋がらない状態ですね。一旦休憩入るか。しょうがないな、これ守たないというより、完全に守たねえな。はい、なので、一旦休憩入りましょう。先々週と一緒だな、まあいいや。というわけで休憩中の曲がハイトニックさんのことの葉と君にあげるになりますね。その間に、返信来てるといいな。はい、といったわけで、じゃあ一旦休憩です。このコース自体は、宴会組は聞いてるんだろうか果たして。それも気になるけど。はい。じゃあちょっと、準備ができる、先方の、準備ができることを祈って一旦休憩です。
タケノコ書房の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見三竿が淀みの村を語る芳賀沼沙羅発案絵が先シリーズ皆まで言うなタケノコ書房文庫より好評配信中失われたその表も残されたその唇ももう次の句を紡ぐことはでき
トコヨの闇より来たりてロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族いざ水産黒見みさお著嘘つき曲馬だ竹の子書房学級文庫より好評配信中
タケノコサスペンス文庫
殺した者は必ず殺されるタケノコ書房の執筆陣が繰り広げる呪術つなぎの殺人事件加藤はじめ発案履歴リレーショナルキラータケノコサスペンス文庫より好評配信中100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです
Thank you. 痛みを拭う 空にドンとなってパッと咲いて消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしてももぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にははぶけたり知ってるだけであからさまに景色が違う吸い込む空気が違う穏やかだ。どこまでも続いてゆけこの空。愛こそ全てなんて全然思っちゃいないけど君は僕の一部分だってこの頃は思うよ。夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花。今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。
タケノコショーボ
ー。はい、お送りしました曲はハイトニックさんのことの葉君にあげる2曲を聴いていただきました。全然なんか返事返ってこないけど、もう一回 もう一回かけてみるかな。でダメだったら、まあ、どこでの投稿テーマの、酒の上での失敗談もう読みつつ、なんか、宴会組への嫌がらせとして、単に嫌な話酔い、我が竹の子処方で出している単に嫌な話酔いあたりのなんかこう朗読でもしてみるかなとか、思うんですが、とりあえずちょっとかけてみよう。もう一回なんか接続しようとはしてるんだけどな、行くのか行かないのか繋がんねえな老夫人からの返事もなく、ないね、ないっすね、はい反応を見ないことにはわからんので、今どうなってんだろうな宴会側の方は。切ない一人ぼっち放送しておりますので、じゃあまあ、竹の上での失敗談を、紹介する前に、我が竹の子処方で、リリースしてる、酒の上でといえばまあこれだろうという、で一緒すぎても紹介しますかね怪談とかラノベとか BL とかいろいろ普通の小説もあるのですが、竹の子処方で非常に、稀有な存在であります単に嫌な話という、聞いててもただ嫌な気分にしかならないという、レーベルがありまして、それが単に嫌な話シリーズでございます。単嫌話と、言ってるんですけども、今まで、5冊ほど、発行しておりまして、虫酔い、夢日記あふれダメ男と、続くのですが、その、酔い、これも2010年の9月30日発行なので3年っていうか2年半ぐらい前の、作品ですね。まあ、はっきり言うと、酒の上での失敗談だけが実話だけがひたすら、書かれている作品でございます。人によっては、竹の子処方での、傑作はこれっていう人によってはこれが竹の子処方を代表する作品だろうみたいな、感じで言われてるんですけども、でございます。まだ、1ページ140文字が詰まる形で、ワンツイ、ちょうどワンツイート分ぐらいみたいなね、感じなんですが、ちょっと、合間で読みつつ、投稿されたあのネタもちょっと読んでいこうかなと、思いますね。一つ目、ヒール、高田浩太。あ、これも中身の朗読が入ってますね。ヒール高田浩太。その昔スナックでベロンベロンになった高田さんはあくまでギャグのつもりで、さあ俺をヒールで踏めと床に寝っ転がった。するとホステスが遠慮なくとネタに乗り彼を踏みつけた。うわー、高田さんは自分でも引くほどのガチアエギが己から溢れたことに驚いた。周囲もドン引きだった。
これと似たようなことが去年のタケノコ消防の、ね、宴会で行われた気がするのですけどね。あの乳首に高田光太が乳首にあの洗濯バサミを挟んでそれを思い切り、女性が隣の女性が引っ張って、結構まあ喘ぎはしなかったものの結構ガチでなんか陶酔をしてた顔を僕はよく覚えております。ああ M なんだなと思いましたね、はい。2つ目、トング高田光太、その昔スナックでベロンベロンになった高田さんは2匹目のドジョウを狙ってさあ俺の乳首をそのアイスペールに刺さったトングで刺さめと半裸になった。するとホステスが遠慮なくとネタに乗り冷たいトングで乳首を軽く挟んだ。うわあ思った通りに良かった。これがあのタケノコ消防伝説のトング伝説の、序章ですね。高田光太といえばトングというかタケノコ消防といえばトングみたいな感じになった、きっかけがこれですね。だからこれ本来はあのパンとかを挟むトングじゃなくてあの氷を挟むからだいぶトゲトゲしいあのタイプのトングなはずなんですよね。本来はね痛くなかったのかなと思うんですけどね、はい。もう1本ぐらい行ってからあれかなあの投稿ネタ行くかな。以上来てるんですよ、はい。キス上沼さんペーター、僕の後輩の T 君の話だ、T 君が遠距離恋愛の彼女とデートの日のことである、最後に居酒屋でお酒を飲んだのだという。ただ彼女の方がテンションが高くどんどんカクテルを開ける。こんなに飲んで平気大丈夫？平気平気駅まで送ってね。そして T 君が心配するほど飲む。また会えない日が続くのをごまかそうとして無理に飲んでいるのだろう。帰り道に駅に着く頃には案の定足元がおぼつかないことだった。新幹線のホームで彼女は青い顔をしていたがもう新幹線も出るという時間になった。彼女がスッと立ち上がって T 君のジャケットの胸を掴んだ。キスしてきた。 T 君はびっくりした。様子が変だ。彼女はぎゅっと拳に力を入れていたがそれがふっと抜けた。 T 君の口に酸っぱいものが入ってきた。うっ彼女の口からどんどん溢れてくる。周りには駅員を含め人が何人もいる。 T 君は一瞬の瞬瞬の後飲み込んだ。ホームは新幹線の出発を告げるベルが鳴り響いていた。その音を遠くに聞きながら彼女の口から溢れてくるものは涙ながらにごくりごくりと飲み込んだ。その夜彼女は結局帰らなかった。数年前に二人は結婚し今も変わらず幸せに暮らしている。破局しなくてよかったねと言うべきなのかなんだろうか。気持ち悪いな気持ち悪いな。最初の2編は高田さん あの性癖の話なんですけどここからもう大体やばいぐらいの、リバース話がものすごく増えてきますね、はい。というということでちょっと一旦投稿フォームのネタを読みましょうか、はい。1本目、ハンドルネーム日から若杉さんです。酒の上での、失敗談1。まだ若かりし頃の話である。とある美人女性と親しくなり、花見しながら2人で酒を飲もうというところにまでこぎつけた。
とっておきの一升瓶を抱え二人で楽しく飲んでいたのだが、盛り上がりすぎ私はタバコを逆に加えたのに気がつかずに火をつけた。フィルターが燃えた。激しく咳込んだ私はそこでバランスを崩し一升瓶を抱えたまま土手を転がり落ちた。メガネが壊れてこめかみをすりむいた。彼女は笑いながらオロナイン軟膏を塗ってくれたのだが、その後、他の男に持っていかれてしまった、持っていかれてしまったという。そんな若かりし頃の話。土手を転がり落ちた。なんかどっかで聞き覚えがあるんですか、僕。聞き覚えというか見覚えがあるような光景が。酔っ払うと確かにタバコの逆付けよくやりますね。で、フィルター燃えるとね、ものすごく臭いんでね。うっていう感じになるんで、気持ちはよくわかりますが、土手を転がり落ちるのは、とある、うちの社員の伝統芸としてあるのですが。そうですか。確かに、格好悪いで、うわ、格好悪いですな。はい。ですね。もう一本あるけど、間を置いた方がいいのかな。まあいいや、二つ目、酒の上での失敗談、氷方さんですね。竹の子処方の花見会場として有名なあの公園で、若い頃の私も花見をしたものです。一升瓶を抱えて、なぜか一升瓶と私はいつもセットだった。なんでですかねこれ。石垣の上に座って飲んでました。はい。そこで私は一升瓶の蓋を落としてしまったのです。蓋を転がって側溝の中に落ちてしまいました。もう蓋ありません。加藤さんは言いました。もうそれ蓋閉められないから責任持って君飲め。ベロンベロンになりましたが一生ほとんど、一人で飲みました。おっと、ベロンベロンになりましたが、一生瓶ほとんど一人で飲みました。糖尿を患った今では、今はそんなに飲めませんということですね。なんか急な、なんだろう、これは聞こえてんのかな、なんか急に来たけど。どちら様。
人に名前を聞くときは自分から名乗って寝られる。
寝起きか。はい、私ではサデスパホリノと申しますが、
マドロミリンコです。
はい、こんばんは。
世の中の悪という悪を、
はい、
全員皆殺しにしてやりたい、はい、そんな気持ちでやってまいりました。
どういうこと。行々しいけど。
何なのもう、
何が
何なの
本当に。はい。いや、今、一応、一生懸命ゲロ話をしてるんだけど。
聞いてたよ。寂しそうにも音があるわ。
それと世の中の悪関係ないじゃん。
いや、これは、個人的に悪夢見てブチギレ目覚めっていうね。
はい、
ジャイスニーローボードの形で。ニョキラジのオープニング手伝おうと思ってたのに、完全に寝落ちしてた私がね、
ああ
勝手に腹が立ってるっていう。
あ、いろんなものに。
そう。
全方向なんだ、それ。
そう。
世の中もそうだけど、俺もそう、みたいな。
いやいや、自分にね。
うん。いや、
目覚ましかけたつもりが、全然時間、合ってなくて、よっぽど眠たかったの。
なるほどね。
別に追い込まれる状況でもないのに、
うん、
私およそ3時間ぐらいしか寝てなくてです
ね、うん、今
日。眠って思いながら眠気我慢して、うん、ちょっともう限界を超えたんで今日。ジンマシン出て、鼻水出て、もうアレルギー全開とかいう。
大丈夫か、それ。
状態になったんで、うん、これやばいなと思って、ラジオのお誘いするのに、タイムラインでみんなを 監視するっていう状態をやめて、うん、ちょっと1時間ぐらい横になろうつって、
うん、
座椅子で寝たら、あの激怒して、あのローボードってあれなんですよ、
うん、
引き出しみたいになってて、
うん、
マウスとかこうキーボードとかあの設定できるんですけど、
はいはいはい、
それを全部蹴り上げて、全部膝元に全部崩れ落ちるっていう惨状を起こした後に、あの気象の報告をして、なんか乗り遅れた感いっぱいで登場するっていう。
なるほどね。
なんかよくわかんないけど、なんかみんな楽しそうにしてるような気がするし、
まあ少なくとも宴会組は楽しいんじゃねえの。全然出ねえけど。
私だって馬面をかぶって登場したいですよ、どこでもドアさえあれば。
ねえ、
へえ、まあ、いいとかいい。
なかなかね、他の地方へってなるとちょっと出張しないことにはね、なかなか出会えないけど、まあ近場の地方であればまだね、今日みたいに飲み会とかはね、多分一番遠いよ、まあいい感じがするのは、おそらくね、あの、まあ、最近入ったばっかりの戸上さんじゃないかなと思うんだよな。戸上さんがね、確か群馬なんだよ。群馬なんだよ、確か。いわゆる。いわゆる野望を持った群馬のはずなんで、確か。
それは、大変ですね。うん、それは
戸上さんのあれで、まあね、いや、あの、お話は好きなんだけど、あの階段の方のね、お話好きなんだけど、普段のツイート見てると、なんかカブトムシのことかたくさん書いてんだと思って。微妙にね、微妙に沖縄さんのとね、同じ匂いがしなくもないんだよ。
私もちょっとあの、失礼ながらカブトムシの人のイメージが。
うん、あのね、残念ながら僕の中でもまだ、いや、本当は、いや、昭和でもね、ほら、あの、2位とかになって、で、当然ね、恐怖爆シリーズに、あの、デビューされた方でもあるので、あの、ね、そういう意味ではあれなんですけど、いや、まあ、そういう意味で言うと、ほら、普段、あの、ツイッターとかだと、普通に、ね、そういう普段のお仕事とは関係なしに、ね、ほら、あの、趣味の話とか普通にするわけですよ。当たり前ですけど、そういう風なところから垣間見える、なんか普通の人っぽさ、まあ、このカブトムシが普通かどうかは別として、まあ、普通の人のね、その部分が垣間見れるのは面白いなとは思いつつも、だから普段からそれを見てると、戸上さんの本棚を、本棚ね、こう、書店で見かけるためにカブトムシの人っていうイメージになってしまうのが。
あと、あの、物の切り替えって頭の回転早いのかもしれないですけど、うん、階段に対するすっごいあのストイックな感じのツイートと、うん、
はい、
そのカブトムシに関してのストイックな対するはあのストイックな感じのツイートとのギャップがまた、うん、なんだろう、沖縄さんを彷彿とさせますよね。
う
ん、
まあ、
沖縄さんもなんかちょっとね、突然どこそこのゆるキャラのストラップとか言って、
うん、
可愛いっていうことを伝えたいんでしょうけど、そのストラップ自体が逆だったり、
うん、
逆の画像を送ってきたりだとか、そういう人じゃないですか。
うん。それはもう天然だろうね。人のこと言えないけどね、俺は全然、うん。いや、だから、まあ、面白いなと思って。決して、ほら、何、こう、自分はそうじゃないとか、そういうことではなくて、なんか、やっぱ、逆になんか、ね、親近感が湧くな、という意味合いなんですけど、あ、同じ人間だ、と思って
、ねえ。
これはまあね、あなたもご存知かもしれませんけど、これは今月ね、単調発行されるね、あの方もね、ね、林道ひばりさんでしたっけ、
イナリンですよ。
イナリン。違う。
確かイナリン。
通称イナリンかもしれないけど、が出されるくさびとかもね、のも出される方もね、普段のツイートはもう、楽しい人ですよ。
常に絵文字で左半身出てますからね。
うん。 多分右ないんじゃない欠けてるんじゃない欠けてるのかな、それとも隠れてんのかな、まあ、隠れてんだけどさ、絵文字的には欠けてるのかもしんないよ。
あそこまでブレないのもすごいですよね。いつ何時もずっと左半身出てるっていう、う
ん、うあれは素晴らしい。あの
本当ね、どうでもいい話ですけど、私、うん、あのいつまでたってもあの林道ひばりっていうのが脳内で林道うんじゃくってなって、うんじゃくんって勝手に呼んでるんですよ、うん、だ
から あひばりって読めないと、
そう、うん、なんかこう硬い硬い感じにしちゃって脳内で、はい、でたまにその
うんじゃくってなんか落語家の名前みたいなの聞こえる
だからあの林道さんアカウントでツイートとかがあったときなんかは、うん、あ、うんじゃっくんが出たって、うん、あの掛けに寄ってて
一応ね あっちの方は一応なんか一応あれは女子高生かアカウントなんじゃないのあれ違うのかなまあまあその辺は多分分かってる人は分かってると思うから別にいいんだけどさ
女子高生キャラなんですけど、あの銅像というかあの巨大像みたいなのがこう、うん、アイコンになってるからまたすごい
絶対女子高生はあのアイコン選ばないと思うんですけどねまあ分かんないけどね、世の中の女子高生にもではあの巨大像好きなね像に燃えてんねん私はっていう女子高生いるかもしんないけどさ
一回でいいんで、うん、あのイメージ崩れるかもしんないですけど、うん、なんかこうどっかでこうホットケーキとかスイーツ食べた時に写真を撮って、うん、
あ
のその画像をアイコンしてもらいたいです、
うん、大丈夫じゃない、あのタケノコ処方の北海道組はあの女子力が高いので
こう 料理とかこうできればスイーツ関係のものをやって
やってそうな気がするな、なんかスイーツ作りそうな気がするなあの方林道ひばりさんは本気で
なんか そういうのをアイコンにしてあのご購入ありがとうございますとか言う、
ああ初ライブにやるんじゃないのかなってネタ振っとけば今のうちに
という期待を込めて言いたい
今ここでいじる必要性全くないんだけどね、今日関係ないしせめて発売日に、発売日には一応お呼びしたいなとは思ってるんですけどね、予定が合えばね、発売日近くにはお呼びしてあのゲスト的にあ、作る気満々だ作るのかな
お願いします
あ、やらないんだ
ぜひお願いしますやんないのかよ
というわけでね、あ、そうか、マドリンがあれだよね、お酒飲めないんだよね、確かね、
そうですよ、そうですね、うん、
だから酒の上での失敗談的なところはむしろあの見る側か他の人の、
昔はね、あの若い頃飲んでたんですけど、
うん、
あの酔っても会ったことを全部忘れずに記憶してるっていう、
あーいるね、うん、そういう人
でそのなんか自分が酔ってる間にやった気候とかですね、うん、なんかあの王様ゲームとか流行ってた時期だったん で、
うん、
で悪ふざけでやるのはいいんですけど、うん、別に個室とかじゃなくてあの飲み屋がこういろんな飲み屋さんみたいな屋台みたいなのが集まったような、
はいはいはいはい、
屋台村みたいなようなところで、うんうん、なんか膝をなめなとかいう命令を出したりとかしてですねそんなアホなことをやってることをあの
なんでだ、
ま、全く忘れずに、うん、シラフの状態であの思い出したとき、
うん、
これっていうのはね、うん、もう絶望的ですよ。
そうね、なるべくなら忘れたかったよね
しかもそれあの飲んでもそんな実はテンション変わんなくて、その周りの人を喜ばせたいっていうサービス精神だけでやってるわけですよ、
うんうん、
で飲んでる最中は勢いがついてるから燃料が入ってるからそれいいじゃないですか、
うん、
でそれはそれでいいんだけど、
うん、
で 家に帰ってもそのテンションでしょ、うん、でしばらく経ったら飲んでるから喉が渇いたりとか、うん、こう頻尿になったりとかしてるから、うん、どんどんどんどんアルコール抜けていくわけですよ、上からこう、はい、水分を取って流れていくから、
うん、
そしたらもうその当日の間にもう思い出をこう、うん、噛み締めるように布団に入るでしょ、
うん、
だからお酒飲んでるから寝つき悪いっていうのもあったりとかして、うん、その日あったことを思い出すわけです、
うん、
ああなんか私あの膝を舐めろとか言ったなとかいや店員さんを呼び出すのにピンポンのボタンを押す代わりに隣の男子の乳首をピンポンって押したりとかしたのは最低だったっ
ていうのそれは一気にブルーになるね
おーっていうのを思い出したりとかして、あちょっとお酒飲むのはいいけど私はどうしてもそのサービス精神っていう方向で、
うん、
どう何か間違ってるからちょっと遠遠くしようって思って
る、うん、あなるほどね、
あと仕事が忙しくて、
うん、
お酒を飲む余裕がなくなったっていうので極端にちょっと弱くなったっていうのもあって、うん、酒飲んだらちょっとあとが頭痛くなるんで、
うん、なるほど、それでちょっと遠遠くなったんだ
なおかつ飲んでも飲まなくても実はあんま変わんないっていうことに気づいて、やってることがね、
はいはい、
変わんないっていうところでまだ理性が残ってるところがあって、うん、あこれやったら後でちょっとグルになるなっていうやんなくなったっていうところで あんま変わんないんで、そこら辺はその場のノリだけでやんないっていうだけで、
はいはいはい、なるほどね、
やってることはあんま変わんない。だって素でね、
うん、
それこそ人が多い駅前で馬面かぶって、
うん、
カバン持ってフラフラしながら人を待つんですよ、
うん、いやですよって言われてもいや
シラフでシラフでやってらんないようなことをやるんですよ、一人で友達とかを携えず。
なるほど、
何の罰ゲームかよっていう、
罰ゲームじゃなくてサービス精神だとそうか、じゃあまあ逆に言えば人のはよく覚えてる、人の誰か他の人のでもなんかその酒で普段こんなことこうじゃないのにやっぱお酒でこうなっちゃうんだなとかっていう失敗なんとかはよく見かける目撃者として、そうでもない、そんなに飲んべがいないのかな、と友達に。
お酒強くて、普段と変わんないっていう友達の方が、
ああそうなんだ、
手がかからない人
もいるし、たまたまそういう友達が多かったのかな、それとも広島県民は酒が強いのかな、どうなんだろうな。
潰れた時にはどうしても世話に回ってしまうことが多いし、うん、私もガンガン飲ませてしまうんで
飲ませるんだ
もう生飲むっていうのが決まってる人とかいるじゃないですか。
あはいはいはい、いるね。
たらもうあと2センチぐらいとかになったらもうピンポンって押して生って頼んでるんでは
いはい、はい、
もうあれですね、飲み会とかに行くとあと2センチ1センチとかになったら、うん、次何飲まれますかとか言いながらピンポンってもう押してるみたいな、うん、あ考える余裕がないぐらい飲ますみたいなところもあるんで
わんこそばや
一気こそ強要はしないですけど、
うん、
飲むペースを落とさせないっていうことに関しては一番後悔したのは、
うん、
一升瓶が並んでて自分でこう水割りとかロックとか作るようなお店とかに行った時に、
うんうん、
私はもう何人も人をダメにしてきたんで、
あ酔いつぶしたんだ
ペロペロですよ全
それはそれでサービス精神旺盛すぎたのかな
ちょっとそういう店に行くときはちょっとあんまり公認でいようって思いましたね、
うん、なるほど。
普段気丈に頑張ってる人でさえもなんかどれだけ伸ばすつもりなのよとか言いながらなんか次は行くわよって千鳥足でこう転校されてこっちシラフだからなんか
って。うんじゃねえ。
帰りたいんだけど、とか。
ちなみに速報として、どうやら関東の、関東組の竹の子総会はどうやら終わった模様で突撃は大失敗という。いや、さっき、放送で お聞きの通り何度となくチャレンジはしたんですけどね。まあ、課長と加藤さんなんですけど、結局出なかったので、電波の状況悪いわけではないはずなんですけど、Wi-Fi があるんで、あそこは、その店はね、あるんですが、ちょっとなんか、盛り上がって気づいてないのかなっていう、盛り上がってんのかって考えると逆に、クソ、行きたかったなっていう。まあだから早めに戻ってくる人にはなんか報告あったらなんかねちょっと呼ぼうかなって気はしなくもないけど、まあ課長にしろ加藤さんにしろそんなべらぼうな時間に帰ってくると思えないけどね、うん、ちょっと様子ぐらいは聞きたいけど酔っ払ってるんだろうなぐらいの
まあいいんじゃないですか、冷静な人がこう酔っ払いの話を聞いて、うん、ろくでもないことをしゃぶ語らせるっていうのね、
うん、そうね
なかなかいい風情があっていいんじゃないですか
風情なのかなまあそんなわけでね、じゃあまあ珍しく過去の電子書籍を読んでるので、うん、しかもよりによって単野話だけど続きいきましょうかね、パーカー、上沼さんペーター、学生時代の友人の K 君の話である、サークルのコンパで思いっきり酔っ払った K 君は帰りの電車の中で気持ち悪くなった。うっ、やばい。そう思っては喉の奥から込み上げるものを我慢する。だんだん込み上げてくる量が多くなってくるのが自分でも分かった。早く駅に着いてくれ。祈る。祈ってるうちに酸っぱさが喉を焼く。体がそれを出してしまえと言っている。限界だった。酔っている。視界の中歪んでいてぐるぐる回っている。急行に乗らなきゃよかった。過去に何度も粗相してしまったサラリーマンを見てきたはずではないか。ああ限界だ。頭の中が真っ白になった。袋の中に。次の瞬間吹き出した。袋状のものの中だった。それは目の前に立っていた見ず知らずの女の子のパーカーのフードの中であった。たっぷりと酸っぱい匂いの立つ腐された液状のものがフードの底から染み出してきた。女の子はそこで変化に気づいた。絶叫。 K 君はその夜いろいろなことがあったと遠い目で語った。これはね、大傑作ですよ。これはほんとひどい話ですよ。
ひどい。
まあ今、どうな、これいつぐらいの頃なのかな。まあね、今は パーカーっていうね、全然普通にあるけど、割となんかよく、非常によく見かける、パーカー率が高い時期はあったから多分相当遭遇率が高かったんだと思うんだけど、うん、こうならないようにパーカーは被りましょうって話ではないんだけどね吐くまで飲むなって話なんだけどさ。
別にパーカーも切れやしない世の中ですね、これは。
そうすな。これね、フードの底から染み出してきたって時点でどんだけの量を吐いたんだっていうねこれ相当の量じゃなきゃね、染み出さないからね。いや、染み出さなきゃいいってもんでもないんだけど。これはね、ひどい話ですよ、本当に。この後女の子と何があったのかとかは聞きたいけど、まあ一応これはお話的にはここで終わってるんですよね。まあまあ、まあ、いろいろ考えられますわな。ひどい。
いやーでもね、 なんだろう、自分の面倒自分での
うん
本でも自分の面倒自分で見れるタイプなんで、
うん、
一回だけ記憶なくしたことがあるんですけど、
うん、
それでもなんかどういうわけかわかんないけど電車を乗り継いでちゃんと自転車乗って帰ってるんですよね、
うん、
全くあの断片的にしか記憶ないんですけど、
うん、
ちゃんとあの駅のホームを選んで、
うん、
ちゃんとベロベロになりながらこう忘れ物とかもしつつも、
うん、
それでもちゃんとあの貴重品だけは忘れずに、
うん、
ちゃんと家に帰ってるんですよね、
うんうん、
で切符とかも買ってるし電車の料金バスの料金とか全部払ってるんですけど、
うん、
全然覚えてなくてっていうことがあるんで、
うん、
あのそれでもこう吐いたりとかそういうかことに関しては人の世話になったことが実はないんですよね、
うんうん、
でも駅とかでたまにね
ああの お好み焼きが
そうですねこうあのあここでスプラッシュマウンテンしたんだなっていう、
うんね、
耐えきれずにっていう
あの終電間際のあれはあるよね終電間際のホームのどっかにはなんか必ず お好み焼き屋が必ず
当時あの駅前のアルバイトをしてですね、うん、遅番だったから終電にの時間に帰るようにシフトが組んだんですね、
はいはいはい、
でそしたらまあそのぶちまけたものがまああって、
うん、
でまあみんなもう、 こう普通に避けるじゃないですか、
うん、
で終電の時間とかだから清掃員がいないわけです、ね
うん、
でずっとその状態で あるなっていう感じでこうみんなよくって感じだったんですけど、
うん、
ちょっとまあ割とこうこじゃれた感じの身なりをしたちょっとヒール履いたお嬢さんがですね、
うん、
そこに突撃してしまって、
はあ、
で確かこう全然こう普通に歩いてるとかじゃなくて多分携帯片手とかそんな
感
じだ
った
んですけど、で、まあ、あの嬢もヒール履いてるっていうのもあってひっくり返ったんですよ、
うん
振り返ってでその何で転んだのかっていうところに気づいて、
うん、
で悲鳴を上げてっていうところまで まずこけて事態に気づいて、
うん、
悲鳴を上げて立ち上げるっていうところまで私全部見たんですけどで私今でも後悔してるんですよ、
うん、
あのティッシュとハンカチぐらいは私常に持ち歩いてるんで、
はいはいはい
せめて手は差し伸べられなくても、
うん、
ティッシュぐらいは出してあげればよかったっていうことを、
ね、
今でも悔いてるんです
よ。そうね、うん。
その状況ですよね、その女の子が
そ
のヒール履いててって、まあ私も先日スマホもある持ってこう、ラバーソール履いてるから足首ちょっとグギグギするのに、うん、その状態で全然普通にヘラヘラ歩いてたら白筆を転んだっていう経験があるんで人のこと言えないですけど
もしかしてあの日か
ええ、例のね
もしかしてあの日か気をつけろそうか
みんな夜道のスマホは危険だぞ、うん、
まあ夜道じゃなくても歩きながらは危険なんだけど十分注意するようにという気はするんだがまあそれにしても、うん、ねえまあそんなまあ確かに彼女になんて声をかけてあげればいいのかちょっとわからないがまあ確かにティッシュぐらいは、ね、あってもよかったのかな
駅だからもうそのまま電車に乗るわけじゃないですか、
はいはい、
で、
うん、
要は自分の汚物じゃない状態で怪我された状態で酸っぱい香りを、
うん
ね、うわあの臭いっていう感じになるのかなっていうことも考えたらあティッシュ全部あげればよかったよとかハンカチももうそのままあげたらよかったっていう気持ちにはなるんですけど、
うん、
あれを見てあのあ駅歩くとき気をつけようってすっごい思います
よ。そうね。
やばい、駅周辺やばい。
うん、そうね。 まあ普段からスマホをやりながらの歩きはまあ危ないけど、特に終電間際の駅に関してはお好み焼きですっ転ぶ可能性が高いので、より気をつけようと、うん、いうことだよね。まあそれでもこの風土事件は防げないけどね、これね。完全に やらかした人が悪いからね、これ完全にね。女の子何も悪くないからね、これ。
両手に袋持ってるのに、その袋にぶちまけずに、
うん、
噴水の状態、要はスプラッシュマウンテンですよね。うんうんになった人を2メートル先で駅あの電車の中で見たことがありますよ。
ああ。
でぶちまけた時は座席に座ってるサラリーマンとなんか普通の女子みたいな感じの。
あの、ね、終電間際はまあそれんな感じでなんかこう大変な汚れに遭ってる人もいれば、まあ吐いてはいないけどなんか酔いつぶれて寝ててなんか。何がどう間違ったのか分かんないけど、なんでそんな格好になってるのっていう感じで寝てる人いるよね。
脱いでる人
とか。脱いでるとか、あの、ずり落ちてるとか、ね、まあ、まだ横になってるは、まだなんか、ねえ、ああ、なんかもう区別ついてないのかな、家と、みたいな感じになるけどさ。あの、よく分かんないけど、なんか半身床で、半身、あの、上になってて、どうしてなんか、一回見たのか、だから床で、床に上半身で、あの、椅子の方に足だったのよ。はとかって思って。これどういう状態でそうなるのっていう。っていう。意識しなきゃ、こうならないよな、っていう。で、この人は何いつもは家とかだとこの感じなのっていう。ちょっとね、不思議な寝方してるやつもいる。まあ床に、ね、そのまま寝てるやつもいるけどね。
なんでそこまでこう飲んじゃうんでしょうね。帰り道があるっていうのにね。
いやーは、なんか楽しかったんじゃないかな。もしくは、その、横で、いつまで経っても酒をこうね、頼み続ける。さっきのマロみたいなのがいたとか。いつまで経っても酒が途切れねえな、みたいな。ねえ。ねえ。ちなみに、あ、来てるか。酒で増えてる失敗談が。新しいの来てますね。はい。ハンドルネーム、お、グルメあるオニウマスさん。はい、
お来た。
はい。その1、あ、書の1ですね、正確に。大学生の頃、自分の下宿先で先輩と飲んでいて気づくと汗になっていましたと。寝てしまったらしい。目の前には、麦茶の入ったグラスが一つ。先輩が気を利かせてくれたんだろうと思い、一気に飲み干そうと喉に流し込むと、思いっきり入った。それは自分の飲みかけだったストレートのウイスキーだった。で、これ寝覚め悪いなぁ。もちろん先輩をとっくに帰っていた。これは寝覚め悪いなぁ。寝起きでストレートのウイスキーはちょっとないなぁ。
ですね、
麦茶だと思って飲んでるんだから多分結構一気にいったはずだと思うな。これ
あのめんつゆと麦茶ぐらい危険です、
ね。危険でね、これは喉焼けたんじゃないのかな。まあまあね、ウォッカとかじゃないからそこまでの焼けるじゃないんだけど、だいぶやばい気がするな、これは。
やばいですね。なんかあの若い時なんか私も本当にひどかったんで、
うん、
あの酔いつぶれた人にこれ水だよって言ってあのウォッカのストレートとか渡したりして
、いたずらでね。
普通にその人がベロベロすぎて飲み干しちゃったりとかして、
うんうんうん、
まあそれもまあ言ったら本当に一番危険な状態ですよね。
そうね。
あの
危ないね。
寝たまま、
うん、
本当に噴水みたいにその人吐いたんで。
うん、
もうそういう飲ませ方はすまい。
なるほど。
思って、あの、純粋にお酒だけをワンコ状態にするっていう、スタイルに切り替えた。
うん、
これ、やばい。これは人を死なせるって。
なるほどね。それは、これはいたずらとしても良くないってことね。で、そりゃ そうだけどね。生で回らないもんね。目の前で回らないを見ちゃったんだ。
もちろん、その、 処理は本人はできないわけですから、私たちは、ね、あの酔っ払った状態で、
うん、
お好み焼きの洗い流し作業とか掃除とかが入ります、
はい、そうですね。だよね。
寝起きの、あの、自分の周辺にある飲み物には気をつけていただきたい。
うん、そうね。どこに何が潜んでるか、罠が潜んでるか分かんないからね。その2がありまして、グルメ野郎にうまさん、飲み会の翌日目を覚ますと、行き先で買ったゲームソフト過去 RPG の箱が開いていたと。もうテーブルの上のゲーム機がセッティングされている。酔った勢いでゲームをやっていたらしいと。もう電源を押しどこまでやったのか確かめてみた。自分の主人公の名前がうんこマンだった。うん、シラクの時にはつけない名前ですね。これどこまで進めたんでしょうね。これはこの名前のセーブデータを一回これ消去してやり直したのかな。やり直さないとこれうんこまのまま続きますよね、これ。まあ、多分一晩分ぐらいだとしてもそんなにはいかないだろうから、また最初のお城からやり直しをしたのかな、これ。
あれだね、なんかもう童心に帰っちゃってますよね、完全に。
うん、もう。
うんこまでつけちゃうみたいな感じでこう。
まあ絶対そうだろうね。
くったんねえな。
まあもしくはなんかこう見たゲームソフトの中でなんか目に入ったものがなんかちょっとうんこっぽく見えたのか、なんなのか。わかんないけど、ちょっとうんこマンのままの、プレイは嫌だな。
うんこマンだ、お前なんてうんこマンだ、十分だよみたいな感じで、ウェーってやってる姿を見たいですよね。
まあ、残念ながらね、多分お一人でやられてたはずだと思うので、これは。いや、ほら、確信犯で変な名前つけるパターンだったらともかく覚えてなくてうんこマンは嫌だな。
ドラクエとか4文字とかじゃないとダメだったはずだから、うん、ドラクエじゃないとは思いますけど。
そうね。
もの物によっては、あの、その名前で本当にいいんですかって怒られるような名前ですよね。
そうね。まあね。自分の名前をこう好き勝手につけられるけど、よく恋愛ものだとなんかいわゆる放送禁止用語系とかはキーワード的に弾くっていうのを仕様が一時期あったけど、うん、そういや単純に字面的になんか隠語を言わせたいって言ったらそれだけのこう横島な考えをこう弾くっていう見合いなんだけどね、単純に、うん、
でもね、これこのオニュマスさんの投稿、うん、最高ですよね、うん、あの後が全然わかんないじゃないですか、うん、そのデータ自体どうなったのかっていうこと全然知らせないっていうところで、ね、あのもやっとするし、
うん、いや失敗談としてはここで成立してるからね、うんこマンでそれはあの、うん、本人がもう失敗なんだからこうそっとしといてくれっていうことだと思いますよ、うん、俺気にはなるけどそのことだったのかは、
なんだろう、こう大人だったらもっと最低の名前とかえぐい名前とか、
うん、
知恵があるからもっとこうね、
うん、
もっとひどい名前作ろうと思ったらできるのに、うんこマンっていうところ落ち着いたっていう、そう、
まあ一応お酒飲んでっていうことはね、それで成人してるわけですからね
すごい単純で、しかもすごくバカバカしい、ちょっと子供っぽい感じのね、拷問期迎えましたみたいな感じの名前っていうのがね、すごいおかしかったですね
。
いいなぁ。
どうなんだろう、ゲーム、まあ、RPG ぐらいだと、ちょっとボタンポチポチするぐらいだから、アクションゲームみたいになんか派手じゃないから、まだ酒が入ってもやろうと思う感じなのかな、もしかすると。頭使う系とかだとね、とか、変に激しい系はやっぱちょっと辛いから、ちょうど RPG がちょうどよかったのかもしれないな。まあちょっとその後の投稿も待ちつつ、 他の監督組が書いてくれるのかどうかわからないけど、それまでちょっと、気していくかな。どうしようかな、一回休憩入ろうかな。
そうですね、ちょうどいい時間だし、一回休憩して、
うん、そうですね。あのなので、とりあえずなんか酒の上での失敗談を引き続き募集しながら、単に嫌な話酔いを読みながら、宴会から帰ってきた酔っ払いどもを待って、なんかそこそこなところで終わる感じでいいか。
寂しいな、なんかもう そういう言い方ちょっと寂しいからやめてほしい。いいじゃん、普通になんかあの残った残党でこう普通にラジオダラダラやってるっていう感じでいいじゃないですか。どんだけ課長がいないこと寂しがって。
いや課長がいないから寂しいっていうより俺酒さ飲み会に行けなかったんだよなっていうことの方が寂しくてさ。
いやいや、それもあるけど、あのもうサデさんはね、課長が好きすぎ、課長のためにラジオやってるからね、この人。うん、
だって俺
外出できないっていうので、その気分転換に、あの仕事の合間って気分転換にラジオやってるっていうのもあるけど、
うん、
それでもそんな忙しい中でも時間を割いて課長の話を聞きたいがためにちょい出とか普通にするあたり、どんだけ課長のこと好きなんだよって思ったら、
う
ん、これあの交際してる女性とかがいたらもう大嫉妬される感じです。
マジですか。
許せないみた
いな。許せないんだ。
お前たちの仲の良さが許せないみたいな。
ああ。それは何だろう。たまにはたまには、課長のことほっぽっとけよとかそういうことなのかな。
いや、みんなね、リスナーさんあんまりわからないと思うから、あの一応私たちが、ね、内部の人間として客観的に見た感じをね、お伝えしようと思うんですけど、うん、もうサデさんは本当に課長が好きだっていう気持ちだけでラジオ続けてるところがあるんでね、これはあのリスナーさんにご理解いただきたいですよね。この人はラジオで喋りたいからってラジオやってるんじゃなくて、課長が来るのを待つためにラジオやってますからね。ああ、ほら否定しないでしょ、この人は。
だって俺がやりたくてやってるラジオじゃないけど、って言えばその通りだからね。
一切の否定しないですからね。でこれあの私が勝手にあの分析した結果としてあの言ってるんですけど、
うん、
初めてはあの本人に伝えるんですけどね、この人が課長を待つためにラジオやってるからって、
うん、
一切否定がないでしょう、うん、そうだけどって言って認めてるっていう時点で狂ってますよね。
うん、いやだからやりたくないって言ったらやらないと思うな、多分。別に俺から発信することないもんだって。
課長が多分もうニョキレ人面だからやめましょうって言ったら、じゃあやめましょうかっていう周りの、あの、今までサポートしてきた気持ちとかを全部、あの、なぎ払うかのように、うん、じゃあやめましょうって一つ返事で言うと思う、この人は、本当に。
全然ラジオはニョキラジじゃない形で、なんか他の形でスタートすればいいんじゃないのかなっていうだけで。
ニョキラジの運命を、あの、この先の運命をね、あの、決めるのは、あの、課長の気分っていうこともあるから、リスナーの皆さんは覚悟しておいていただきたいって言って。
ギョギョしいな。
ちょうど23時59分になったところで、じゃあ休憩行きましょう
か。一旦休憩入りましょうか。ね、はい。まあ。ただラジオの放送する上でのなんかいろんなノウハウと技術だけは異常に上がってるけどね。だって2年半かぐらいやってるけど。はい。休憩中の曲の紹介になります。ハイトニックさんの僕の話を聞きなさいと明日のためになります。では一旦休憩でーす。
はーい。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目、タケノコ回収シリーズより好評配信中。私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断恋愛ライターからのお題をもとに、さまざまな風景で描かれた百通りの恋模様。寺川のりと編著、恋愛百景、タケノコ書房タケノコノベルズより好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードであなたの恋が始まります。
タケノコスイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして2人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴をタケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より好評配信中。
出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師会談。雨宮淳二編著、悪質会談と言ってグラスを置いたという、タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう。思い切り泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って、ずれてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いた、なんかいいもの食いに行こうぜ。今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ。ちょっと頼みすぎでない？親の敵のようじゃない。全く遠慮のないやつだって言えばチラリと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね。明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。人生がどこへ 向かうとしても今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台にしていきなさい。僕の話を聞きなさい。軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。あなたの世界をどこまでも広げて行きなさい。
とコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間にタケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
ー、よいしょよいしょよいしょはい、といったわけで、休憩中に、かけた曲、ハイトニックさんの僕の話の聞きなさい、そして明日のために2曲を聴いていただきました。はい、戻ってきてるかな？大丈夫？聞こえてる？なんか？あれ？聞こえてる？なんかガサガサは聞こえてるな。
ごめんなさい、マイクを上の方にしてずっと遠いとこから話してたみたいな近いのに遠いっていう1年
前みたいな、超ガサガサだけ聞こえるんだよね。いけない気分にしか聞こえないようになってた。なんか一人暮らし、一人暮らしの女性の生活音だけが聞こえるみたいな。そんな趣味はなかったはずなんだかと思って。まあそんなわけで、まあまだ、宴会参加組は戻ってきてねっぽいなという感じなので。
でもなんかこう、帰宅、
そろそろもう、だいぶ帰宅の途についてる、感じのツイートは見え、参見できますのでね。だいぶやっぱ、盛り上がってたんじゃないかなと思うと。ああ、羨ましい。
またね、サデさんもね、修羅場続きだから、年末からずっと。年末進行から。
12月の、なんか10日とかその辺ぐらいからね、ずーっとなんだよな、なんか。いや、まあ、なんかさすがに年末の、大晦日とかその辺は、なんかさすがに抜けてたけど、それ以外なんかずーっとなんでね、いつ終わんだよっていう、一応2月にはまあ今抱えてんのが終わるはずなのでという気がするので、予約落ち着くんだろうか。
せっかく気分転換に外出の機会ができたっていうのに、
無理やりねじ込んだのに
それはしょげてもしょうがないよ。
超しょげてる。コンビニでゆっくりエロ本もなんか選ぶ時間もね、本当に表紙だけ見るだけで本当に表紙の中で、まあほらくくってあるから中身までは見れないけど、うこれはいいかもとか、なんかそういう手に取ってさ、ゆっくり選ぶような時間すらないよ。チラ見だよチラ見、本当に。そんな癒しすらない。
ゆっくりこう堪能、表紙だけを堪能する字面とかもこう なんて言うんだろう、歌い文句とか書いてあるやつとかも、うん、読む余裕もないんでしょ、うん、しかも粘土みたいな匂いさせて歩いてるんでしょ、
さすがにちょいちょい風呂入ってるけどねそう、めったにね、粘土臭がしたくないけど、さすがに昔は若い頃はまだ1週間とかなんかそういうひどい時あったけど、さすがに最近はもう2日ぐらい入ってないともう我慢できなくなってから痒くなりだして、うん、なのでまだ粘土臭はないと思うですね。まあ、引き続き投稿テーマは、まあ酒の上での失敗談を、募集しております、はい、
ええ、
うん、あ、別にハンドルネームは一緒じゃなくていいですからね、ちなみに言ってきますけど統一されてなくても問題ないので、はい、恥ずかしい話ですからね、というわけで、なんかじゃあ引き続き良いの、次でも読むかな、どうせこれ全部読みきれるわけないので放送時間中に、痛い話、つくね乱造さんです。
わあ、なんかもうつくねさんっていう時点でもうなんかもうお腹いっぱいですよね、うん、もう痛い話って聞いた時点でもう
字面だけで
もういいですみたいな
聞け酔っ払った D 君は後輩からビール瓶を渡された、店を出かけにちょろまかしたという、叱るのも返すのも面倒に臭くなった、T 君は、瓶の首を電柱に叩きつけて中身を飲もうとした、見事に首だけが飛んだ、喜んで口をつけたが鋭い割れ目で唇をすっぱり切り、しばらくの間口づけ男と呼ばれたそうだってなぜ我慢できなかったかな
バカすぎる
それをなんかさらにコップにとかじゃないんだそのまんまじゃそりゃ切るだろうよ私舌とか切らなくてよかったと思うな、そっちだと大惨事だと思う、
顔だから相当な血出てると思う、うん、
で酔っ払ってるから結構血ドクドクだと思うよ、ね、血の巡りがいいから
やだ、そんな、もし家族とか身内でそんなやつが帰ってきたらもう、うん、医者に連れてくのも恥ずかしいです、
ね、一人行ってちょうだい、お父さんで、ま、これ初っ端からおかしいんですけどね、ビルミンをちょろまかす時点ですでにおかしいんだけど、そういう意味では因果応報と言いますか、悪いことしたんだからその報いを受けたというふうにいう話にもできるけど
いや、いけません、
いけませんいろんな意味でいけませんな、
バチガーだったんですよ、
そうですね再び、ブルンブルン、上沼三平と、酔っ払いの中にはどうしようもないダンスを踊る人がいる、その段理をダンスをつり革ダンスという、酔っ払いがつり革に手首を通し、その手首だけに体重を預けながら踊るダンスだ、ほとんどの場合意識がない、あっても本人は夢と区別ができていないだろう。当時私が西武池袋線の終電も近い頃に、席に座っていると酔っ払いの集団が入ってきた。年の頃は50代だろう。顔は真っ赤、話し声は周りの迷惑になるほどでかい、しばらくは数人で話をしていたが、一人減り二人減り、とうとう一人が残った。その一人は手首をつり革に通すと、最初は頑張っていたが膝の力がカクンカクンと抜け始めた。同時にぐるーりと円を描くように回り始めた。足で支えられないので腰が左右に大きく回転する。なんだ、見るからにおかしい。ズボンのジッパーが下がっていたそしてつり革ダンスによって大きな運動が加わり、危険なことになっていた。腰がぐるんと回転するごとに何かがはみ出そうになっていたぐるんぐるん、そしてついに中からそれが出てきてしまった。本人は気づいていない。目の前で中年男性のそれがブルンブルンと大きく弧を描きながら近寄ってくる 中年男性の顎は力なく押し、口は半開き、まぶたはもう意識がないだろうほど重く押していた。ブルンブルン時々膝がカクン、とうとう私の顔につきそうなほどにまで近寄ってきたところで隣の人が抱ってくれた。命拾いをした瞬間である。私が降りる先、駅の先まで男性はブルンブルンと下半身を振り回しながらダンスを踊り続けていた。男性の周りは綺麗に半径2メートルのステージが作られていた。みんな逃げたんですねこれ。ステージじゃないんですけど。
いやもうね、もう恥ずかしいな。
いやだから多分、想像はできると思うんですよね。追加の手首のところだけに全体重預けてて、膝がとにかく酔っ払ってるから力入らなくて、それだけでこうぐるんぐるんなってるっていう。そのダンスは別にダンスしたくてダンスしてるわけじゃなくて、もう足に力が入らないからそういう感じになってると。で本人としてはね、座っちゃうと寝ちゃうからっていう、多分最後の最後の意識なんですよ、それ。立とうとしてるのは多分。なんですが、その男の悲劇は、ちょっとひどすぎっていう。まあ、ズボンのジッパーが下がってたってことは多分、あれでしょうね、もう直前に一回出してたんでしょうね、そのトイレに行って。で、それがうまく閉まってなかったんでしょう、おそらく。ってことは多分ついてつくとあれですね、顔の近くにつくと、おそらくそれは雫がおそらくっていう可能性が、
残尿がね、
うん、
べっとりと、
うん、これはひどい話だ。これはこの男はまあどうなったんでしょうね。まあ終電かな、終電近くだから。ねえ、気づいた時にはどう思ったか、はっっていう。何をしてるか俺はと。
本当ね、大衆の面前で下半身丸出しでね、釣り革にぶら下がってるとか、
ね、
どんなポールダンスだよっていうぐらい。そう、
ね、ポールパスでダンスですらこんなのないからね。
丸出しですからね。
うん、
しかしでもそのもう本当にそういう事態になるまで、
うん、
要はそれは私のお稲荷サンダーがこう、
うん、
顔にそんな至近距離までつくまでよくその座席で我慢しましたよね。
目の前でダンス状態だから逃げるには隣 の座席の人が立ってくれないと横にずれて逃げるってことができないんじゃない。だから真正面に行こうとするともう真正面はそのお稲荷さんがあるわけだよ。正面には行けない時点で横から行くしかないんで、これ逃げるには下行くわけにはいかないだろ。下にこうね潜るとかじゃ思いっきり腰の回転してるんだからさ。
新手のご不問ですね。
うん、これはね、まあこれはおそらく私のってことは上沼さんなんでしょうね、これ体験談として。なんでしょう、おそらく間違いなく。って考えると、また上沼さんだからね、ほらお体がでかいから、おそらく座った時点でもうある程度覚悟をしてなきゃいけなかったんだろうな。もう横の人がずれない限り俺は逃げ道ないと。まあまさに命拾いですな。
ひどいね、こうはなりたくないっていう 人生の末路というか、酒が人をダメにするというか。
もうね、まあ、自分の体験談じゃないにしてもひどいよこれは。
丸出しになってるだけじゃなくて、
うん、
綺麗にダンスを踊ってるっていう時点で、身内ならもう自害したくなりますね、私。自分のお父さんがそんな事態になってるみたいなところ遭遇
して、50代だからもうそこそこな 20歳もぐらいになってるお子さんもいる、20歳超えてるでしょ、もうね、50代だからね。ねえ、っていう。
絶対助けないですよ、身内でそんな見つけても。
まあ、なんとか、一人でなんとかしろやになるよね、そりゃ。
こんな人と身内って思われたくない
っていう。うん、お、なんか、今ちょっと、竹の子社員のあれを見たら、お、どうやら、その、ダンスを目撃した人が、どうやら、加藤さん家にビバグしてるくさい。室長の写真が上がってる。
あ、ほんとだ。もふもふ。
もふもふついてる。
嫉妬しますね。憧れの室長に。
ねえ、いつか。
楽しい宴会の後。あ、でもこの室長荒ぶってるから多分攻撃されますんですよ。
いやー、どうだろうね。早めに仲良くなればね、仲良くなるんですけどね。
いや、だってちょっと残像がかってるし、瞳孔開いてますよ。これは確実に。
いや、お客さんがいるから、ね、興奮してんじゃない。ってことはまだ何人かいるんじゃないこれ。おそらく美爆組が帰れなかったからという。
それなら、ちょっと、来てよっていう話もありますけど。うん、
あ、こっちに。
ちょっと楽しんでんじゃないわよ、みたいな。
いや、まあまあまあ、酔っ払いだから。
この
今、ビバーク組ですら、あのね、一人で酔っ払ってたら、ダンスをしてた可能性はあるわけだから。むしろダンスしてしまえぐらいの、嫉妬で言うならね。嫉妬心で言うならば。まあ、ダメだったらダメでしょうがないけどね、今日はこのまま指を加えたまま僕は マドリンと寂しくあのシェードアウトするよ
私じゃダメってことですか？
そんなことはないいてくれるだけでありがたい相手してくれるだけでありがたい
すごい低いところプライド持ってない
俺みたいなゲスの野郎で付き合ってくれてありがたい
卑屈すぎる
引き続き行くかな。というか、これ放送聞いてんのかな、どうなんだろうな。わかんないけど、皆様は。黄金の液体、ありかゆう。来ましたね。
来たな。
資料の、酒の量の半端でない、友人と5、6人の悪友とで飲みに行った。彼女は運ばれてきた特大ピッチャーを店員から奪った。ごくごくごく。ぐんぐん減っていく液体にみんなが諦めかけていた頃、前触れなく彼女は、ゴボゴボーと吐き出した。ピッチャーに残っていたビールが吐砂物で攪拌され、勢いよく泡を食いた。飲んだ分そのままリバースだったのかな、そのピッチャーの中に。何しとんねん。
残念な人。
残念だね。そのピッチャー誰が洗うと思ってんだよ。バイト君だぞ。バイト君の時身になれよ。
そう考えたら飲み屋さんの店員さんで超大変です
ね。大変だと思うよ。まあ普通にね、接客業でもあるから当然いろいろね、運んだりなんだりとかね、あるけど、多分これが一番やばいなと思う気がするんだ。覚悟しないといけないレベルで言うと、いわゆるリバースの処理というのはね、だってね、本人のせいじゃないからね、本人のミスでなんかほら、注文ミスったとかだったらね、反省するレベルとかのなんかいろいろあるけどさ、自分でないところでものすごい惨めな作業をせざるを得ないっていう、まあ仕事だしなとかって思いながら、やるんだろうなと思うと、
そうね、今一つ自分のちょっと
何
あのちょっと思い出しちゃったんですけど、
なんか記憶が蘇った。
蘇りましたね、うん、なんかちょっと気持ち的にイケイケどんどんになってた時があったんですね、はあ、その時はまだ仕事もそんなに忙しくなかったんで、
はい、
まあ、要は言ったら、まあ、コンパですよ。
うん、ああ、はい、なるほど。
コンパみたいなの行って、うん、で、会社の子とかも誘って、
うん、
で、案の定、私以外のみんながほとんど酔いつぶれて、私だけ割といい気分だったんですね。
うんうん、
で、まあ、女子トイレに、まあ、入ったら、うん、友人がもうすでにもう、リバースしてる最中。
あらら。
で、あれって不思議なことに、おえーって言ってるのより、
うん、
その後の、吐砂物のその音で、不快になるんですよね。
ああ、ああ。
で、それで私、もらいゲロしちゃって。
酔っ払って気持ち悪くなってんじゃなくて
。そう、今日、なんかもう、ビシャビシャビシャビシャっていう音で、もらいゲロしてしまって、でもトイレはもう完全にもう、リバース組で埋まってるわけですよ。二つしかないトイレが、二人ともこう、もう、なんていうんですか、膝をついた状態でもう、リバースしてるわけですよ。
でもう力なく膝を持ってっていう感じの。
で、私はもう、喉元までもう来て、もう、
はい、
要はもう、いつ吐き出してもおかしくないっていう状態で、我慢してたんですけど、もうこらえきれないってなった時に、
うん、
尿意もあるし、
うん、まあ、もともとトイレに来たのだからね、
喉元にいる、その、はい、出ようとしてる吐砂物、
うん、
どっちをどうしていいかわからないっていう状況で、
うん、
まあ、理性的に我慢できるのは、まあ、下の方じゃないですか。
はいはいはい、
で、もう、どうにもこの、
うん、
吐くのはこう、避けられないようだってなった時に、
うん、
ふっと見たら、その、手を洗う場所があった
んですよ。はいはいはい、はい、うん。
で、もうそこしかないんで、まあ、わーって、
吐
くじゃないですか。
うん、
でも、そこって、要は、その、水がある程度流れる、その、水だけが流れることしか考えてないから、
うん、
要は、ある程度粘土があるものっていうのは蓄積されていく
ん
です
よ。うんうんうん、
割といっぱいいっぱいまで吐いて。で、ちょっとも もう店員さんに申し訳なくなったんで、ある程度こう袖をまくってちょっとこ
う、うん、
なんとかしようと思ったんですけど、
うん、
どうにもなんないんで、
うん、
手だけ洗って帰ったんですけど、
うん、
そのまま会計しまして、
うん、
あれ多分その次の、
うん、
トイレを使った人たちや店員さんたちが相当困ったと思うんですよね。
まあそうだろうな。
でも、若い私は、そのまま、お会計は済みました。
うん、
すっきりして退店して
て。うん、まあ、店で後でいろいろ言われたろうな。なんだあいつやーっていう。
できんぐらいの勢いでひどかったですから。
そうね。せめて、ちゃんと流してから行けよーとかっていう、ねえ。ちなみにご友人の方は大丈夫だったの？その、普通に吐いてスッキリだったの？
一人は、割と酔ってるけど、うん、まあ、酒癖悪くて、まあ、説教するだけっていう人が二人連れて帰って、うん、もう一人の方は私が、
うん、
なぜかそいつ車で来てて、
え
車で来てるのに、酔っ払ってたから、うん、しょうがないから私実家なんで連れて帰って、
はいはいはい。
私、仕事がどうしてもあったんで、うん、まあ、夕方まで様子見てたんだけど、どうやら、ね、起きる様子もないようだしっていう。
ああ、なるほど。どうやら屍のようだみたいな。
早番だったんだ。早番だったから、はいはいはい、友達寝かしたまま、
うんうん、
うちの祖母に、
うん、
申し訳ないんだけど、
うん、
友達が寝てると、
うん、
朝起きたって、その時の状況、祖母は知らないんで、
うん、
申し訳ないが、今、友達が寝てるなぁと、
うん。
で、車も実は横付けしてあると。
はいはいはい。
で、 その車も私があのどうしてもその縦列駐車しなきゃうちの駐車場入んないんですけど、あのどうしようもなくもうそれはもう処理がしようがないと、もう私がいくら酒が抜けているかだといっても、あのそこまでのテクニックがないぐらいの困難な状況のところに止めなきゃいけない感じだったんで、それこそもう家族を叩き起こして、申し訳ないがこれこれこういう状況でどうしようもない状況なんだと、とりあえず助けてくれって言って車も止めてもらっての状況で、その状況も全部朝もう説明しなきゃいけなくて、それこそ 2,3 時間しか寝てないのに祖父そのように説明して
大変だ。
でもう、まあ、友人がもう今いるナウの状況ですから、そこまで怒られないんですけど、まあ、後日談としてものすごい怒られましたよね。何やってんだてめえ。
まあそらそうだわな。ああ。
その後友達はどうしたかっていうと、あの、まあ、同じ職場にいたんですけど、仕事ブッチしてそのまま帰ったっていう。あの、入れ替えの時にいないなと思いながら、あの後どうしたのって言ったら帰ったって。
はいはい。
あ、そう、みたいな。
なるほど。お、続報が来た。先ほどの鬼馬さんの、あの、ゲームの事件。
お。
続報が来ました。面倒くさかったので、そのままうんこマンのままで世界を救いました。やったー。うんこマンは世界を救ったぞ。
うんこマンいいな、うんこ欲しいな。まさかのそのまま続行だとは。
なるほど。もう面倒くさかったですね。面倒くさいぐらいにはちょっと進んでたのかな、やっぱ。じゃあそういうことだよね、多分。ありがとうございます。まさか続報来ると思わなかったので
。
ありがたいです。
すごい気になってたんです。ありがとう。
はい。
スカッとするラスト。
そうですね。よかった。決してうんこは、その場のノリだけじゃなく、ちゃんと世界を救ったっていうのが、なんか、
美談です。
美談なのかな、これ。
美談です。
うんこマンだけどね。あ、よかった。
よかった。本当によかった。
はい。まあ、
どうしよう。うんこマンに終わらなかったぞ。
うん。まあ、今のこの調子だと一時目処ぐらいで終わろうかなぐらいの気分なんだけど、まあ、なんか、本当に、宴会組がなんか全然来そうにない感じであるならば、まあ、普通に終わろうかなって感じかな。もう
最後、一応、最後だけ突して、まあダメだったら、もう、畜生って言って、打て寝しましょうよ。
はいはいはい。いや、俺あるんだけどね、だから、まだ仕事が、ちょっと細かいところが、二つぐらい表組作んないといけないのがあるんで。いや
ぁ。そう、あの、全然、どうでもいい話なんですけど、
はいはい、
先週あのちょっとちょいエロ漫画みたいな感じで、あの盛り上がってたじゃないですか。
ちょいエロ漫画、
友人とか、
あ、はいはいはい、
ヤスノンキとかそういう話題 で、
うんうん
で
てたね、
最近ってそういう漫画割と少ないじゃないですか、で割とじゃなんて言うんだろう、あの頃のやつってこう女性もこう、わりかし、こう、ドキドキしながら読むみたいなところあったと思うんですけど、私、あの、ちょっと、これ、2006年とか、2003年とかの箱なんですけど、ちょっと思い出して、あの、本棚を探ったらですね、これちょっと女の人も読んでもいい、ちょっと、ちょいエローだなっていうのを見つけてですね、
マドリンおすすめ、ちょいエロ漫画。
そうですね、あのご存知かどうかわかんないですけど、これはあのジャンプコミックス、スーパージャンプコミックスから出てるんですね。
スーパージャンプか、もしかしたら見てないかもしれないな、
主演者のスーパージャンプコミックスから出てる、山田ジョージさんが書かれてる推しとね天然っていう漫 かで、
ほんほんほん、
で、まあ、そもそも、まあ、あの世界はその江戸時代で、
うん、
あの大奥ですね、大奥が舞台になってるんですけど、うんうんうん、その大奥でそのまあその大奥にいる方っていうのは、うん、まあ女中みたいな人もいますけど、基本的にはその中にいる人っていうのは、
うん、
まあ、要は、まあ、簡単に言えば妾が何百人といるっていう状態じゃないですか、うんうんうん、でそのおしとねっていうのはその夜のね、
うん、
まあ、子作りの状態するのに、
うんうん、
その要は殿の体調とか、
うん、
その状況とかを見て、例えば勃起の角度とか、うん、その朝ごはんは何を食べたかとか、そういうのを観察した上で、夜に見合う女性を吟味するっていう天然っていうキャラクターがいて、
うんうん、
そのおしとねを選ぶためのその役目っていうことで、
うんうんうん、
おしとね天然っていう呼ばれてる、
うんうん、
人間が主人公 の, やあの漫画なんですけど、うん、とりあえずあの、まあ、手が早くて、
うん、
あのお手つけといってはその女性をの具合を調べるんですよね、
うんうんうん、なるほど。
あのやたらその女性がその、まあ、テクニックがあるんで、
うん、
やったらその触られた女性が触られてはんはんふんふん言った末に潮を吹く、
うん、
そしてその天然がこの娘具合よしって言って、
うん、
あの今夜のお人に根に選ばれるとか、そういう基本的にはそういうオチっていう、う
ん、はいはいはい、
最後にその殿とバカ殿と、
うん、
その女性がまぐあって、うん、これでよしっていう形にはなるんですけど、
うん、ま
あ、アナザーストーリーで結構その本当に天然自体のその、
うん、
まぐあうアナザーストーリーとかもまああるんですけど、
うんうんうん、
基本的には城に行ってそのお殿様の相手を選ぶ、
うん、ね、なるほど、
お手つけをするっていうやつなんですけど、
うん、あれ、この人、あれか、山口ジョージさんって確か、あれだよね、その、チャンピオンかなんかで、その気にさせて、前とかを返した人だった気がするんだよな。そっちで、すでになんか、少年誌で、なんか確か、エッチ系なんだけど、それも確か。うん。それで、じゃあ、スーパージャンプに行って、なんだろう、もうちょっと踏み込んだエロに、行ったのかな。
そうですね。
うん、
割と普通の少年誌では、もう、これは多分、
うん、
掲載できない感じの、
うん、
ビジネスジャンプとかなのかな、
うん、いやなんかそういう、ちゃんと読んだ覚えはないけど、確かなんか500円ぐらいのエロガチャでガチャガチャで確かに、ね、おしとね天然ってあったなと思ってでそれは持ってた気がするなと思ったんで、ね、でタイトルはよく覚えてた、
絵面も割とね、その男性誌ですけど、
うん、
綺麗な感じなんで、うん、これ女性が読んでもいいんじゃないかなと、
うん、
私はちょっと思って。
なるほど。
割と最近あんまり漫画すごく読んでるっていう感じじゃないんですけど、うん、ハマってちょっと買った本だなと。
なるほど。
うん、これちょっと、もし、未読の方がいらっしゃったら、
うん、
おすすめしたいなと思って急に思い立って紹介させていただきました。
はい。じゃあ、うん、ニョキニョキラジオでは思い出した時にたまになんかエッチ漫画の紹介をするかもしれませんが直接的な18禁 そのセクロスな方面じゃなくてちょい前のエロ展開だけでとどまる、エッチまでの、ちょいエッチ漫画系を、なぜか、こう、ニョキラジでも押すという方向で、うん。で、なんだっけ。はい。
ということですね。
はい。それはそれですね。はい。はい。押しとるの全然。
結構ね、 うん、割とだとハンターハンターとかジョジョとかも全部集めてたんですけど、
うん、
あのジョジョはいつ終わるんだっていう感じで、うん、呆れて手放した
と。あ、今8部ですけどね。
ハンターハンターはいつになったら再開するんだっていうのでブチ切れてバラったんですけど、今考えれば置いときゃいいのにって思うんですけど、なんか その時はもう邪魔だって思ったんでしょうね。どれもこれも場所を取るものばっかりだったんで。
まあ長いからね。
読みたい時はもう満喫行けばいいやみたいな感じだったんですけど、それでも置いてあるのがカラクリサーカスと、
うん、
バサラと、
うん、
牛音とトラとかですかね、
うん、
あとはチビと僕が異常に好きでです
ね、
あの私はカオルさんなんですけど、あの他にも持ってたんですけど今どこ行っちゃったか分かんないんで、なぜかチビと僕だけはすごい好きで、
あのもう
初版をゲットするぐらいの勢いであのずっと買ってるんですけど、それぐらいですかね、今手元に残って
る。そんな数少ない手元に残ってる中で、お人の天然も。
そうですね、グラップラー巻きとか全部持ってましたからね。
長いの多いな。
そうなんですよ、あんまりにも量が多くて、もうお引っ越しの時にあのもうどうにも置き場がないって言って泣く泣く手放したのが、うん、バキですからね。
うん、長いな
ぁ。バッキーはな、あのやたらあの物をくちゃくちゃ食べてるのがやたら美味しそうに見えてます。好きなんですよ。あのやたらくちゃくちゃ言わせながら食べてるじゃないですか、うん、通常
まあくちゃらちゃくちゃらだけどね、
普通なら絶対リアルじゃ絶対許せないはずなのに、
うん、
やったら美味しそうに見えるんですよね。バッキーは、ね、あの料理漫画じゃないはずなのに、
ね、
やったらこうステーキとかやったら美味しそうなんですよ。
どうなんだろうね。なんかやっぱ普段ね、あの筋肉のとかそっちの方の肉をたくさん描いてるから、そっちの方も食べる方もうまそうに見えんのかな。
でもバキになってからは、うん、あのカマキリと戦ったのを見てからちょっと絶望してしまって。
前世のカマキリ戦か。好きやけどね俺は。なんだこりゃと思って。
いや面白いんですけど、うん、それでも結構集めたんですけど、
うん、
あのアナザーストーリーとしてあの主人公お付き合いしてる、
うん
ヒロインにいるじゃないですか。はい、うん、あれとの、その、マグワイだけで、うん、マグワイだけでっていうのも、その一晩のことが全部、単行本一本になってるんですよ。
うん、
一晩のことです。
そうですよ。
あの、グラップラバキってやたら引っ張るじゃないですか。うん、
引っ張るね。
一晩のことで起きた、その、要はセックス事情のことがその単行本1個に全部凝縮されて全部載ってて、うん、読み終わった後の疲労感ったらないですよね。
そうね。
全然こういやらしさも感じないし。
そうね。もうもはや最初の頃だけだよね。最初の1話ぐらいだからもう。お、エロいなって思ったぐらいで、あとは本当にひたすら疲れていくだけだからね。まあバキ自体全部まあ割と一気読みには向かないというか疲れるんだけどさ、読むには本当に読むだけで疲れてくんだけど。
だってあの多分あの作者さんにとってはそのセックスすらも戦闘なんだろうと思いますけど、
多分そうだと思うね。うん、
なんでこんな疲れさせるんだっていう、もう一気に読破できねえよぐらいの勢いで、
うん、
ねえ、それこそ戦ってるじゃないですか。
そうね。
女体と、うん、あれはあれ一本として読んでも面白いとは思うんですけどね、うん、 エロ抜きで、ね、エロとしてじゃなくてそのバトル漫画として
そうね
概念は読んでほしい。あ
タイトル、いやタイトルが正確なタイトルなんだっけなと思って思い出した。バキ特別編サーガだなんだそうだ
体操の名前ついてますね。
あなんかウィキには一応なんか、非常に濃厚な性的描写が大半を占めることなどからヤングちゃん病院に掲載された性と戦いとの近似性などのテーマが描かれているってお
かしいでしょ
すでにおかしい作中で使われたティッシュ箱は8箱やかましいわどうでもいいわ調べたやついるんだこれじゃまあまあご興味ある方は普通に静止だけでもいいんだけどね確かに外伝やらなんやらいろいろ派生があるからな確かにうん。
あれだけを読んでもあグラップラーバキってすごいんだなっていうのが会員は一応わかるもんだと思うんですよね、
う
ん、
そうね
ちょっと読んでみようかな本編っていう
ねまあ長いのでちょっと一気に読むにはちょっと
そうっすね。
ウィキ的には普通にチャンピオンで出てたのが42巻とかか、うん、やっぱ長えわやっぱでバキにでも31巻かうんで第3部が3部のやつも37巻めんどくせえなもう本当に、ね、あの読むとなると長いのは覚えてたけどこんな長いんだっけって思って
私はあれですねもう第2部の神の子激突編で梢とのなんかちょっとドロドロみたいな感じになってきた時に気持ち悪くて読んでやめたんですね、うん多分色恋があんまり絡みすぎるのはちょっと、
はいはいはい、
多分嫌だったんでしょうね。バキに求めてるのはそんなんじゃないわみたいな、
うんね、まあこれは別に、まあ、バキに関してはそのちょい色ではないんですけどねちょい色漫画、まあ、人によってはちょい色漫画に見えるのかな。一応裸たくさんあるからですね、はい、なんのこっちゃい
いやでもちょっと本当に絵面が、
まあ独特だけどね、
うん、好き嫌いあると思うけどちょっとこれは私個人的に読んでほしいですね、
うん、もういや長い漫画ってのやつって、まあ、俺もだから読んだやつは読んだけど手元に置いてないでこれ満喫とかで読み切ったものとかがあるとなんか例えばあれはなんだっけなって読み返すのが結局家で単行本全部持ってるんだったらともかくその持とうと思うと異常に長いのが漫画の場合はなかなかちょっと買うってなると踏ん切りつかなくてなっていうのが
またね漫画の文庫本ってなると読みにくいじゃないですか。とにかく普通のコミックス版の読みやすさと全然違うから、うん、読む気なくすぐらい分厚くなってるし、うん、そのページめくるのですら大変みたいな感じになって
る、ねうん、普通のまあほら新章版と言われてるまあねジャンプコミックやらないやらあれぐらいの大きさがちょうどいいんだけどね本当はね多分あれちっちゃいからこう没入しやすいんだろうねきっとね多分変になんか愛蔵版みたいなでかいやつよりは、うん、ちっちゃいのをこううわーって読むのがちょうどやっぱいいのかもしんないな日本の漫画的には
目が忙しくなります
か、うん、ねえということでどうしようかな、もういいか良いの朗読はなんかマドリン的にはあ前マドリンは良いは読んだ
あ一応読んでるんですけど、うん、私本当にね最低なやつだといつも思うんですけど、うん、よっぽどじゃないと、
うん、
よっぽどっていうか、大体読んだ後に内容を忘れるんですよ。だから同じものを何度も読んで、その都度楽しいっていう、
はいはいはい、
人間なんで、例えば映画とかレンタルしてくるじゃないですか、うん、1回目、2回目、3回目で見方が違うんですけど、うん、1回目は普通字幕で見て、2回目はあの吹き替えで見て、3回目は吹き替えと吹き替え字幕で見るとか、そんなやり方するぐらい、うん、読んでも内容を思いっきり忘れるんで、うん、あのサデさんがあのそれであの朗読してくれるのがすっごい新鮮です読んだはずなのにすっごい新鮮で面白いみたいな、読みてーって思いました。多分今日はあの寝る前にあのスマホで読むと。
あー、いいんじゃないですか。あの布団の中であのぬくぬくしながら読めると思いますよ、うん、さすが竹の子署の電子書籍、うん、
ね、私もあれですよ、スマホのこと散々ディスってたんですけど
そうなの、
ガラケーじゃないと使いにくいみたいな、電話としてはそもそも電話として機能してないじゃないかとか散々言ってたんですけど、
うん、
スマホにしたらまあ便利ですねわざわざパソコンつけなくてもいいみたいな。
まあね、その通りなんだけど、
スマホさえあればいいみたいな生き方してます寒いから今布団の中で全部終わっちゃうみたいないいねスマホって、すごいものすごいあの嫌なやつになってますねあんだけなんか使いにくいはずとか、使ったこともないくせにね、偉そうになんか
ねえ
ガラケーに戻したいっていう人が多いらしいですよとか散々偉そうなこと言ってるんでね、スマホにしたら下でもこれも手放せないって
私のスマホのこと悪く言わないでむしろ
そろそろ名前つけた方がええんちゃうかいうぐらいの勢いであの可愛がってます
よかったじゃないかそんだけ可愛がってもらえるんだったらスマホもね買ってもらった甲斐があるというものだよ
さすがに職は共にできないですけど、
うん、
新職の新はともう各地あの、うん、共にしてますから ね,
ね
何がいいってあの、うん、他 の, その iPhone5 以外は私は知らないんですけど、はいはいはい、iPhone5 に関しては、
うん、
あの部屋 の, あのコード、
うん、
暗くなったら液晶がちゃんと暗くなって、
はいはいはいはい、
明るくなったらその分液晶の明るさも明るくなるんで、
うん、
大体天気がいいところに出たらスマホの画面って、うん、スマホじゃないガラケーの画面ってすっごく見にくかったじゃないですか、
うんうん、
もうスマホになってから一切それがないんですよね、
ほうほうほう、
ちゃんとこうその見やすい明るさに変えてくれるん で,、
うん、
で夜寝るときは眩しすぎて、
うん、あの
寝入りがちょっと寝つきが悪くなるっていうこともなく、
うん、
スーッとこう、もう、眠るように死ぬみたいな感じで、ストーンと落ちるから、いや、これは素敵だなって、もうそれ、その、明るさが変わるんだっていうことに気づいたときに、
うん、
もう、お前はもう話さないって。あるじゃないですか、その、
うんうん、
一応、ゲープ払いっていうのでの、うんうん、みたいな感じで、2年縛り必ずあるじゃないですか。はいはい、でそれすらもう我慢するよっていう、
うん、
ぐらいもうお前だとはもうずっと付き添っていくからみたいな
ベタボレやん
5S まで待たなくても私はもうこれで十分満足だっていうぐらい、
うん、
もうずっともうどこに行くにもスマホを持ってみたいな
あよかったいや、そんだけ可愛がってもらえるんだったら物としてね物としては非常にあの幸せなことだと思うよ俺ね、
世のあのガラケー信者の方はね、うん、ちょっともう本当にもう諦めてスマホにしてみるべきだと思うものすごい下手したら下手なパソコン私の家のパソコンなんかものすごいあのもさもさなんですけど、メモリも少ないし、うん、動作遅いしサックサクですからね サクサクですね。一つ画像を開くにもなんかちょっと重いなとかってあのなったりするんですけど、普通に通常のパソコンだったら、いやー軽いですよ。スパッと開けますからね。スパーンって開いて、スパーンって閉じれて、すぐ次のことができる。
ニョキラジの1年前ぐらいの多分なんかアーカイブかなんか覗いて、もしかしたら、ね、スマホのことをディスってるバローの声が残ってる可能性あるけど、まあそんな頃の自分に言ってやりたいと。
あんなもの人が使うものじゃないぐらいの勢いでディスってますだからね。バカなんじゃないの、あんなものみたいな指紋がつくしとか言ってますよ。熊本であのお土産にいただいたあの熊門のクリーナーで常に拭いてますから、指紋が気になるわとか言いながら、
綺麗綺麗するんだ、
綺麗綺麗大丈夫とか言いながら、また触って指紋つくんですけど、うん、ループですよ。綺麗にしても綺麗にしても指紋がつくぐらい触ってるみたいな、
うん、まあね、指紋つくの全然だからね、しょうがないけどね、あれは。うん、無視音つかないってことは認識しないってことだからね、それむしろ。まあね、もうすっかり、もうスマホも、ね、定着しちゃってね、だいぶ電車の中で見かける人のほとんどがスマホみたいな、なんかガラケー2割ぐらいな感じかな、なんか僕がずっとこう、いや、都会で、こう、電車の中見る感じで、ガラケー、あ、久々にガラケーみたいな、なんか、カシャ、なんかほら、あの、二つ折りだとさ、やっぱこう、パカって開けるときにやっぱ、クリック音がするじゃん。上手がいの。あ、なんか久々に懐かしい音聞いたなって、振ってみ、そっち見るとやっぱガラケーなんだよねって。うん。
私、昨日、珍しく、ガラケーと、
うん、
あれ、わかります、あのノキアってわかります、
はいはいはい、
うん、昔のその言ったら、
うん、
昔のスマホバージョンみたいな感じのやつ、うん、あのスマホにあのキーボードがついたみたいな感じのやつ、はいはい、うんうん、あれをあの同じ場所で二人見かけて、すごいな、珍しいなと思って、
うん、すごいな、大事に使ってるんだな。そうなんだね、初期の頃あったよね、そういうあのキーボード、フルキーボードみたいなのがないとみたいな感じだったけど、結局なんか iPhone が全てを変えてしまったようで。うん、
すっごい便利。だって、あの、Android はあの、うん、多分フラッシュプレイヤーが ついてるから、うん、あの、スマホ慣れしてる人には Android がいいと思うんですけど、
うん、
iPhone って、割とまあ操作性がいい分、あの何が悪いってそのフラッシュプレイヤー対応じゃないっていうところだけなんですよね。あとはもう他にもうパソコンでできることが大体のことはできるじゃないですか、うん、あのトギャッターの編集とかはできないですけど、そこだけが腹立たしいだけなんです。トギャッターの編集をするためにパソコンを立ち上げるとかありますからね。
それはいいんじゃねえのかな。
時は編集しなくちゃいけないからパソコン電源入れようみ
たいな。なんかちゃんとした作業をするときにはやっぱちゃんとしたマシンに行くっていうことでいいんじゃないの。何でもかんでも逆にスマホでできちゃうとね。本当になんか布団から出ないんじゃないのかってこいつみたいな感じにならないか。
うん、要はまああの。自分のパソコンをスマホからハックするような感じですけど、Team、
うん、
ビューアーが一応、あの、なんだろう、うん、パソコンでいうところの他のパソコンを、外部にあるパソコンを操作できるみたいな、うん、アプリケーションが、うん、あのスマホでも操作できるんで、
うん、
言ったら自宅のパソコンさえつけてれば、スマホでも一応操作はできないことはないです。
うん、まあ、あのその2つがちゃんと紐付けされてればね、
そうそうそう、うん、連携が取れててパスもちゃんと分かっててっていう状況だったら、
うん、
まあ、電気代こそかかるけど、あの布団の中にいながらパソコンを遠隔操作するっていうことは、うん、まあ、できないことはないんですけど、
うん、
まあなんせ画面ちっちゃいし、もうダブルクリックとかもはもどかしいしで、
うん、
全然、まあ、うまくはいかないんですけど、 ただちょっとしたあの画像どこに行ったっけ、あのちょっとドロップボックスに入れて、その要は、うん、共有の箱の中に入れたりとか、うん、そのスマホパソコンの中にある画像とかファイルとかをスマホと共有できる場所に突っ込みたいっていう時はもう それもまあできないことはないんで、うん、そういうこともまあできるっていうことを考えたら、うん、これすごいなっていうことには私はあの2ヶ月ぐらい使ってやっと分かれたんですよ。
最初のきっかけは何だったんやねんって感じだけど、
最初は旅行に行くから、
うん、
ナビとかもついてるし、
はいはいはい、
まあ、地図が読めない人間とかではないんで、うん、ガラケーとかになると正確性とかにもちょっと乏しいし、
うん、
イライラするところがあるからっていうので、その地図目的でスマホにした
そうなんだ。まあ確かにスマホ、地図って考えるとガラケーよりは全然スマホの方が分があるか、確かに。うん。
で、まあ実際はなんか、まあ。
地図はなくはないけどね、ガラケーでも。ただまあ確かに操作性やらなんやらって考えると、スマホの方が分があるな。
そう、すごい、便利だから、
うん、
何年か前に私、あ、何年かじゃない、しばらく前に、散々バカにして散々罵倒したスマートフォンですけど、
罵倒してたんかい。
クソだとか言って、そんな、それぐらいのことは言ってたと思うんですけど、まだガラケーの人は、一刻も早くスマホにしとおく。
信者がおる、信者が。信者がおる。
まずは iPhone にして、まあ、慣れたら Android にするぐらいの感じの
勢い。何でもいいんだけどね。まあ、迷って何でもいいやって思ってんだったら iPhone でもいいんじゃないのっていう感じだとは思うけど。ねえ、キャリア選べるし。うん。あ、ドコモはダメか。そうか。ついに気づき、スマホ信者として。もうスマホと共に生き、スマホと共に寝て、さすがにお風呂は持っていけねえか、防水とかちょっとその辺対策しないといけないから、
まあ、そのジップロックに入れてまで連れてくわけにはいかないですから
ね。でもあれか、あの上山さんはなんかお風呂にも確か持ってってるはずなんだよな。スマホだから iPad だからわかんないけど、その Twitter とか Skype とかをお風呂にあの防水対策した状態のものを持ってって、うん、やってるっていうを聞いたけど、そこまでなんだするんだと思って、うん、お風呂ぐらいゆっくりすればいいのにとか思うんだけど、もうどっぷりなんだろうなと思って
。いいですよ、ね、
うん。
初日でこそね、最初に、一番最初についてるフィルムのせいで、
はい、
フリック入力ってそんな、ものすごい力が いるんだ、すっごい不便じゃないかとか、散々文句言って、これは私がちゃんとフィルム貼り替えてないからだって聞いて。気づいた後からのフリック入力のあの習得の速さ
もう一番最初に貼ってるやつは確かに取らなきゃダメだね。
一週間後ぐらいにはなんか店員さんとかになんか通る、うん、なんかあるじゃないですか、
うん、
会員登録
してはいはい
ポイントがたまりますよっていうので、うんうん、QR コード読み込んでしなきゃいけないんですけど、うん、みたいなスマホだから QR コードついてないから、あ、アプリ落としてますとか言いながら、さっしゃって、ね、登録して、早いですねって言われるぐらいの、もう、ぐらいの勢いで、ね、もう愛してましたね、1週間後ぐらいに。で、使いこなすまでには、まあ2ヶ月ぐらいはかかりましたけど、
うん、
その頃にはもうスマホをもう手放せないみたいな。
もう1週間後ぐらいには、できる女の片鱗が見えてたんだ。できる女って言ってもスマホだけだけど。
その時はちょっとだけ便利だなぐらいにしか思ってなくて、ね、なんか使いにくいなみたいな感じだったんですけど、何なのっていろいろ不便だしみたいな、スマホ対応じゃないサイトはなんか一日拡大とか、うん、 しなくちゃいけないし、めんどくさいって思ってたんですけど、
うん、
全然今となっては今ガラケーに戻せていったら断固として消す
まあそらそうだろうな。なかなか戻るって人は少ないとは思うけど、やるんだったらガラケーだけを別に買うっていうパターンはあるだろうけど、
時代はね、もうガラケーなんて触ってる場合じゃないですよ。
いや、
スマートフォンですよ、もう。
多分みんな分かってると思うよ、それは。むしろ半年遅れぐらいの勢いなんじゃねえのかな。
半年と言わず、1年以上古いですよ、もう。それぐらい私が あまりにも頑固すぎた、臆病すぎたっていう点で、ね。
やっぱ何でも調整して、なんか触ってみて、体験してみないと分かんないってことだね。やっぱ。
スマホなぁ、いつかなぁって思ってる人は、なんでもっと早くスマホにしなかったんだろうっていうことを後悔すると思う。私のように。
超力説してる。やっぱ過去にディスってただけあって、やっぱ、そのディスった分のごめんなさい感がすごいたっぷりあるな。
iPhone にするかね、ガラケーにするか、ちょっと一瞬迷ってね、ガラケーにして、うん、あ、なんか思ったより使いこなせないなって言いながら、こう、ガラケー、なんか、
うん、
あ、ガラケーだからリンク、Twitter のリンク開けないやとか、いろいろ苦労してたのがね、うん、思い返せば、あの時スマホにしてれば、こんなこともなく、サクサクとはかどる、ツイッター生活を送ってるかと思うとって考えるとね、うん、もうすべてが腹立たしいですね。俺の2年間を返せぐらいの勢いで腹立たしいですね。
やっぱいろんな体験しないとダメなんだろうと、やっぱりこう、ね、こう、何、変な偏見とかそういうのっていうのは、やっぱりいろいろこう、ね、人を、こう、停滞させるのかもしれないね。合う合わないは当然あるだろうけどな、それでもスマホダメって人はいるだろうけどさ。わ、ね、かんないけど、ほら、俺の指、なんか指がどうも、ね、指の作り的によろしくないとかって人もいるかもしれないからさ、なんかうまく反応しないような、ね、体験室じゃない人もいるかもしれないからな。そういう意味では、全部が全部必ずしもとは言えないかもしれないけど、まあでも、うん、こんな風に変われる人もいるので本当に1年前は全然違った気がするんだよな、マドリ。本当にこう超ディスってた記憶があるのは俺も覚えてるからな。
もう散々文句言ってたんですけど、
うん、
いやー、もう本当にもう世界観変わりますね。スマホなんか持たなくても別にガラケーでこと足りない
し。何の宗教に出会ったんだお前はっていうぐらいに。絶対なんか、新手の宗教にでも勧誘されたのかっていうような感じだけど、世界観変わりますよって。
ほんと、それぐらい、もう本当に、文明は進化したんだって、その契約時にね、一括払いしなくて、うん、そう、支払い、機種代金とか、
はい、
縛りが出るじゃないですか、うん、それすらも我慢できるほど、もうお前がいないと生きていけないよみたいな。デザリングがついてることによって、うん、iPad が欲しいって誰かのお風呂でもいいから iPad ちょうだいって思うぐらいに、うん、貧乏だからそんな iPad 買うほどいい身分じゃないから、
うん、
iPad 欲しいと思っても手に入れられないジレンマとかで
あるんだけど、
せっかくデザリングがついてるのに2年間無料なのにって思ったら、うん、デザリングのデの字も知らなかった人間がですよ、数ヶ月前にはデザリングのデの字も知らなかったくせにその iPhone5 買って、今となっちゃデザリング2年無料っていうことで iPad 欲しい、ミニでもいいって思ってるぐらいですからね、病気ですよね。
本当に病気だな。あとごめん、一応訂正するとね、デザリングじゃなくてテザリングデザだと多分デザインのデザになっちゃうから、テザリングデザリング、
ずーっとデザリングだと思ってました。
大丈夫大丈夫、
まだ響きがいいから、
うん、まだそのテザリングを使ってないから大丈夫だと思う。まだ 使い始めた時にデザリングって言い出すと多分ね、この人おかしいんじゃねえかって話になってくると思うけど、まだ使う前だから大丈夫だと思う。使いこなすのはテザリングそのものを使いこなしてからでいいと思う。言葉も。
私の憧れが、すぎるゆえに濁点をつけてしまったっていうことで、許してください。
大丈夫だと思うけど。そこでそんな、訂正と突っ込んで、訂正とただ単にバカにして突っ込んでるのと全然意味違うから大丈夫だと思う。そこは。いや、多分普通に弾けば、そのメーカーサイトとか行けば多分デザリングにはなってないはずだから大丈夫。うん。いや、多分印刷が汚れてたんで、説明書の
。私の心が汚れてたんだ。
よかったじゃん。綺麗になって。あれだよ、スマホの画面でも、綺麗にしなきゃ、くまもんで、多分、点々取れると思うよ。まあ、完全にあれですな、課長と加藤さんは追目ですな、これ、どうでもいいけど。
反応なしですか？
反応ねえと思うな、多分。
とつりましょうよ。
一応かけてみる？いや、完全にオフラインだからな、って、一応、通話を、無理っぽいな、でも。うん。
加藤さんもオフです。
加藤さんもオフだね。うん。どっちもオフなので。多分ダメなんじゃねえかな、これ。
ありゃ
あ。あ、ちなみに、あ、
上沼さんが。
え？
上沼さんいるんだったら上沼さんどっちっていうかしら。オンラインですよ、上沼さん。
あれ、いるんだ。あ、でも、これ上沼さんの場合、普段のパソコンがオンラインだからな、ずっとつけっぱだから。どうなんだろうな。そしてなんか、トンさんの寄せ書きがすごいな。
トンシャンなら許す。
うん、トンシャンの、寄せ書きがすごいたくさん、なんか、いっぱいプロの人がいるんだけどな。
大変だ。
うん、なんかこうしてみると意外と皆さん普通サインが普通なんだよなと思ってるのが、うん、
なんか、ま、タイム先生
の、うん、タイム先生も
すごいな、こうこれタイム先生のすごいです、
うん、
ちょっと待って、それ以上にすごいのが左上にいます。
うん、うん、いるね。なんか書いてるけど
鳥海さん、
うん、
猫汁みたいだろこれ、あ、でも個人の URL だからあれだな、
うん、まあちょっと、うん、まあ中だったのなので、ちょっとなかなか、まあ見れる方はってことでいいのでは。うん。ですな。はい。
みんな割と結構凝ってるのに。
うん、あ、やっぱビンゴケーキ、ビンゴ大会やったんだ。いや、なんかやるっていう話を聞いてたけど、あ、やっぱ行きたかったな。ガリガリ。いや、もう今日は、このまま不手寝じゃない、寝ないで、伏せて、普通に仕事の続きやる。みんな反応ねえし。なので、来週は、まあ、なんか、加藤さんなり、課長なりに、報告聞こう。うん。
わ、すごい豪華メンバーですよ。
うん。
セリンさんとか
ね。うん。目黒さんね。おぉ。
カズプーさんが、爽快。
うん。
なんて書いてあるんだよ。
ん？
爽快。あ、爽快、爽快が、
うん、
爽快っていうのと書けてあるんですね。これ、相変わらずですね。
そうそうそう。
くだんね。くだらねえ、びっくりするほどくだらねえ
そんなのいつも通りじゃないかいつもくだらないよくだらないけど面白いだよ
面白いですよね。もういつだか神がかってる時があって、絡んでるのが私ともう一人他の方だけだったんです、
うん、
あの時が一番髪がかかってたかなって言ってたのかもすっかり忘れてしまったんですけど、
うん、
ものすごいなんかツッコミ魔人みたいなってことしたんですよ誰だよとか散々言ってたような気がする。すごいなこの寄せ書き、なんか価値が出そう。
うん、とりあえずトンさんのお家に行って多分悪いものをもう一緒にこうついていくのかな、また分かんないけどはいですね。まあそんな感じで、
誰も出ないです
か。誰も出ないっぽいかな。まあちょっと今日は無理だと思うな。いや本当にあの好きあらばと思ったけどね、何の反応もないのないのでしょうがねえやこれはと思って。
寂しいですな、
うん、いいよなんか、うん、俺の相手してくれるのマドリンだけだよもうついに本当に拗ね始めた
いいじゃないですか、誰もいない一人で一人の状態でボソボソ朗読やってる状態だったんでしょ、
うん、
私それ全然あんまり状況分かってなくて、なんか寂しそうだし、なんか悪夢見て腹が立つからとつちまえみたいな勢いで、うん、もうね、あの全然知らない状況で来てる人間と、うん、もう擦れた2人がこうして傷を舐め合ってるラジオっていう。
なるほどね。そんな放送でしたが、本日いかがだったでしょうかね。
お楽しみいただけましたでしょうか。
ね、お楽しみいただけたでしょうかね。まあ、さらっと最後、あの、擦れだけ読んで終わりましょうかね。はい。あ、ちょっと待ってよ。失敗談はないよな。大丈夫だよな。はい、大丈夫ですね。うん。うんこはの報告で終わってます。はい、大丈夫です。はい。
おにゅうましさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。あ、まあ、引き続き今日の放送終わった後に、そういえばこんなあの酒の上での失敗談あったなと思ったら、別に普通にあの投稿フォームにお寄せください、みつさん。はい。2番、高野くしゃにさん、こんばんは。こんばんは。3番、FW11B さん、こんばんは。こんばんは。はい。4番、スーネちゃん。スーパースーネちゃんは、スーパーになってた。
すげえ。
何がスーパーになったんだろう。そしてスーパー階段時っていうので、いろいろスーパーになったみたい。
いいなぁ。
5番、イライラグルメさん、今夜は果たしてサデさんとコウタさんのお声が揃うだろうか、残念ながら揃いませんでした。いや途中だから最初まではあのトツして OK だよっていう話だったんですけど、結局ね普通にあの電波的に繋がらないという事態になり、うん、結局ダメでしたね。はい、ご期待です。ヒヤヒヤドキドキの展開、ヒヤヒヤドキドキだけで終わりました。申し訳ないです6番、タクノシアさん、マドロムリンコ来た来たってことで、お楽しみになった方がいたようで、
ありがとうございます。
はい、7番、キロヒツさん、いつものトークで安心、宴会はカオスでした。はい、あ、やっぱりカオスなんですねと報告ありがとうございます。
楽しすぎてもう、はい、うちらのことなんてどうでもいいんですよ、
はい、まあそりゃ参加した人たちはそうだろうよまあちょっと来週にでもちょっとご報告を聞こう。8番、8番スーパースーネチャーさん、バキ全巻所有女子ってってことで、おやすみなさい
寝てしまわれたまあ、ね、ちょっと、うん、まあちょっと漫画の趣味的には変わってるかもしれないですね
かなまあでもね、漫画好きの人にはね、やっぱバキってやっぱね、それなりに知名度あるからな。9番トンさん、あら新年から帰ってきて、
おかえりなさいませ、はい、
新年会過去旧暦、いや旧暦の新年会でも遅いと思いますこれ旧暦でやるんだったらもうちょっと前ですね節分の頃とかその辺なはずなんですけど、参加者の皆様に寄せ書きをお願いして、卒業と聞かれたトンです卒業しませんよって卒業しないでください
あ、これあのちゃんと
寄せ書きの URL、 寄せ書きのやつが、はい、
これ H をあの付け足してコピペで、
うん、ツイッピグで見れると思いますので、
お願いします。
はい、こんなメンバーがなんか酔っ払っておりましたってことで、はい、
目立ちすぎて逆に目立ってない上沼先生のサインとか注目ですよ
ね。 最初に書いたのかな、最初に書いたんで、あれ大きく書くのかなと思ったら、意外と意外と自分だけがでかかったみたいな感じだったのかな。10番トンさん自慢の1枚です。そうですよね、うん、前回ね、 ねいずれ東京に来ることがあったらマドリンも、ね、他の、地方 の、 あの方々もね、あのぜひぜひ関東組っていうか関東組に限らずのんべん多いんだけどね、タケノコ処方ね、迎撃したいかなと思うのでね、
お願いしますよ、
はい、
私だってあれですよ、あの九州総会参加した時に、うん、ずっと雨宮さんの隣で、
うん、
あの何するにも1000円でいいですよってずっと言い続けたら、うん、1000円もらえたっていうのがあって、その1000円大事にしてますからね。大切に置いてありますよ。
本当に1000円出したんだ。
え、本当にあの今でもあのちゃんとあと、うん、後であのもう一回あのまだ残ってるよっていう証として、はい、あのツイッターにでもあげようと思いますけど、まだあの大切に使わずにもらった状態のまま置いてあるんで。
なるほどね、うん、そっか。
だからあの1000円で買収されたまま私はまだ雨宮一派ですからね、うん、
なるほどね。
階段の彼女もよく分かってないくせに雨宮一派ですからね、
うん、あもう林道一派じゃないんだ。林道一派いるのかな。どうなんだろう。
あれですよ、あの林道一派はあの雨宮一家の傘下ですから。
あ、そうなんだ。複雑だな。くだらねえけど、
勝手なこと言ってますけどね。林道さんが聞いたらちょっと俺は違うっていうかもしれないです、
う
ん、
そりゃそうだろうな。俺は雲母星人で関わったことはないぞと。冗談ですからね。はい、
あくまでそういう派閥とかはあの ないはずですから。
聞いたことないね。あの仲良くあの飲み会や遊びをする集団でございますので。はい、仲良くしながらなんかね、切磋琢磨して何か作っていければなぐらいのレベルの軽いが、もうちょっと肩の力が抜けたっていうか抜け切りっぱなしで、釣り革ダンスをするようなそれぐらいの集団ですので。
まあね、あのリリース今遅れてたりとかしてね、待ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど ね、あのちょっと、まあ、年末進行とかあのお仕事の関係とかでね、
うん、
あの加藤さんも大変だったりとかして、
うん、
そんな加藤さんもやっと飲みに行ける環境に、ね、なったってことで ね、まあでもまた帰ったらまだお仕事あるんでしょうけど、
ね、ちょっとその辺はリアルな仕事の関係もありますので、いろいろお待ちいただくこともあるし、ちょっとなかなか、こう順調な、時期とそうじゃない時期とちょっとやっぱムラがあるのはしょうがないっちゃしょうがないんですけどもね、まあその辺をちょっとご理解いただいた上で、タケノコ処方を、お楽しみいただければなと思う次第でございます。はい、
まあ、当初はね、うん、あのタケノコできてすぐの頃はあの作品自体が短かったですからね、
うん、まあそれもあるし、あと人数も少なかったのもあるし、あと単純になんか、本当にたまたま、本当にたまたまみんな暇だったんだろうね、その時本当に。俺、それが一番でかいなような気がするけどね、やっぱ本当にリアルな生活のリズムの中で考えると、明らかにありえないほどのペースだったから、やっぱ相当、うん、時間がたまたまみんなあったんだろうなっていう気はするな、うん、本当にこんなことを真面目にやろうと思ったらって考えると、
サデさんもだってあの毎日日記つけるほどの余裕がありましたもんね、
うん、今なくなったね完全にね。もう無理。申し訳ないけど無理。
うん、
もう1年以上もう放置してるけど、さすがに無理だわっていう。
うん、あれはでも、うん、ようやるなと思ってましたもん、当時から、
うんうん、結局は、まあ、もうね、どっかであのログとか 辿ってもらえればどこで力尽きたかは分かると思うけど、
うん、
さすがにあれはなんでやらないんですか、もう無理、単純に無理っていうで、うん、追いつける追いつけないレベルでのことじゃなくて、うん、作業量的にできなくなっちゃったっていうのが普通、本当に正直なところなので、うんうん、もしかしてある日突然急に復活するかどうかは俺も分からない、うん、
まあでもあのなんだろう、うん、タケノコ社員の人ってまあ言ったらまあ秋っぽい、私も含めてですけど、うん、熱しやすく冷めやすいから、まあ日記は飽きたってことで諦めてもらって
まあそれ解釈でもいいんだけどね
でもいい、まあまあ、アカウントは生きてるから、
うん、
暇な人はちょっと昔のログとかサデさんうまいこと拾ってくれてるから読みに行ってみるとちょっと面白いかもしれない。
うんね。それをなんかもなんかこうヒントになんか新たな記憶が また生まれる可能性もなくはないので、一応なんか過去のこう記録としてそのまま残るような形で一応ログはね、追ログで残ってはいるので、はい、うん、ですね。はい。
行ってみてください。
いい。な。いい。じゃあそんな感じで、
はい、
本日の、放送この辺かな、うん、ホームも大丈夫だな、はいですな、うん、はいという感じですね。来週は、課長は来週は大丈夫なのかな、わかんないけど、うん、まあ大丈夫であれば普通に、2人揃って放送ができるかなと思います、バタバタはしてるけど、うん、先週までのバタバタでは僕の方はないと思うので普通に、参上できるかなと思います。
はい、
はいですね、いう感じかな。別にマドリンからはなんかお知らせないよね。
私
実はある
私実は、
うん、
あ
結婚するしない熊本に住むとかそうじゃなくて何、
違うんですよ、リアルタイムで、うん、本当は11月の末とかに、
はいはいはい、
宣伝しに来たかったんですけど、
はい、
実は茜書房さんから発売されてる、
うん、
怪異伝説誰から聞いた、
うん、
発刊幽霊の、いや幽霊の連絡帳、今すごいイントネーションおかしかったですけど、うん、怪異伝説誰から聞いた発刊、
うん、
幽霊の連絡帳っていうのに、
うん、
実は窓原凛っていうお名前で、うん、お名前って自分でおって言っちゃったけど、
はい、
名前で参加させてもらってるんで、
はい、
懐に余裕がある方は立ち読みとかじゃなくて買ってください、
はい、そうか、自分で自らの宣伝するのはこれが初めてなのか、もしかすると
そうです、
これ生声では
そうです、
うん
で、なんか、うん、そういうの、なんかちょっと恥ずかしいっていうのがあって、
はいはい、
あんまりツイッターとかでも書いてますっていうことは言わないんですけど、うん、最近ちょっと、
うん、
一種の自己主張みたいなのが出てきて、
うん、
ツイッターのプロフィールとかでも書いてとかしてみて、誰も反応がないからさ、さ、うん、ちょっと、朝飯して、
う
ん、思ってたりするんですけど、いい機会だから、ちょっと番宣みたいな形で、自分の、うん、自分の参加した本の宣伝をさせて
もらえば、うん、いや、いいんじゃないですか、うん、こういうのは草のね戦術で、うん、ちょいちょい挟んどくと、うん、気にかけてくれる人は気にかけてくれるし、
じゃあね、これも買いだれっていうのもね、
うん、
いろんな方がたくさん作品、
うん、
投稿されて、うん、でそこから良いものをチョイスして、
うん、
掲載っていう形だから、
うん、
これ一応なんかサバイバル形式っていうか、
そうね、
次は私どうなるかわかんないかですからね、
うんうんうん、
もし参加したとしても、
うん、
次はないかもしれない、幻の窓ハラリになるかもしれないので、
うん、
ぜひ買ってください。あかね書房さんで、アマゾンとかで、注文したり、あかね書房さんのページからも注文できるんで、
うん、
幻の窓原凛になるかもしれないから、あの必ず買ってほしい。
必死だな。
買って本当に。今さら宣伝に来るのもおかしいけど。
まあまあ、まあ、いいんじゃないでしょうか ね、 ね、はい。
あとあのお友達の黒見沙央さんもね、
うん、
あの茜翔吾、これ買いだれ、
うん、
では買いだれでは初なんで、
うん、
合わせてよろしくお願いします。
はい、
心の友と一緒に並んで、はい、並んでるんで、
はい、
はい、な名前並んでないですけど、うん、一緒にあの参加してるってことで、はい、合わせてあの個人的なプレミアっていうことで、
うん、いいんじゃないですか。え、
個人的なプレミアだけど買ってくださいってお願いですから、
買ってぜひお読みいただければ、そして怖がっていたりね、
ええ
、正面ちびっていただければと。
バ
まあね、ご自分でお読みになるのもいいし、あのお子さんいらっしゃる方はお子様に買い与えるような形でもよろしいですしね。まあ本来は小学生低学年かなぐらいまでかな、もう受けの、創作会談ですからね、
はい、
よろしくお願いいたしまし、はい、
お願いいたします。
はい。舌も合ってなかっただけで。
かわいかったですよ。
失礼。
素手でし
ゅ。失礼しました。失礼ひやひや。
一気にだらしないおっさんになった。
すみませんね。今は俺、だらしなおっさんって言われても仕方ない状態かな。ちょっと髪の毛もボサボサだし。髪の毛溶かすこともないままで、あの、タバコ買いに行ったからね、俺、今日。いや、どうせコンビニのいつものお兄ちゃんになんか見られるだけだからと思って。
なんて
あの、でサンクスでジョジョのカフェオレとか買ってきて。
あだ名が気になります。
それはわかんないけど、なんかまあなんか言われてると思うけど、いつも話してくるねって、いつもなんかおまけ付きの買ってくねとは言われると思うけど、言われてると思うけど、
食玩の人とか単純なあだ名だったらいいですね。
ね、まあまあじゃねえのかな。顔溺れてないよりはマシだけどな。毎日行ってるのに、前に、いや、ね、チェックかどうかは日によるんで。あ、まあ今はチェックだな。チェックでいいのかなこれ。チェックだよな。チェックじゃねえのかな。なんだこれ、わかんない、何柄かわかんないからいいや。ごめん、失礼。いやいや、ごめん。大丈夫です。いや、チェックなのかなと思ったけど、チェックのようでチェックなのかどうかよくわかんない太だなと思ったんで。
複雑な柄なんです、ね、
うん。いや、ちゃんときっちり、あの、色との色の境目がなんか、これって分かれてないで、グラデーションになってるなと思ったから、うん、これはチェックなんだろうかと思った。だけで。境目がグラデーションなのはチェックとは言わないのかな。そうでもない。
あの格子型になってたらチェックなんじゃないですか。
ああ、じゃあチェックなのか。
まあ、そんなチェックなイメージのどっかのメディアに露出することがあったら、大体チェックなサンさんも、うん、いつだかあの小太郎さんと空海さんがやられてる、うん、あの軍友に出られた時はストライプ着てて、
うん、
ですごい似合ってました。
ああ、ありがとうございます。
水玉も案外似合いそうだったって。あれ、
水玉は持ってないな俺。買ってきた方がいいのかな。
案外似合うんじゃないかな
と。いや、多分だいたい柄物ってもうチェックかストライプぐらいしか俺持ってないので、それ以外はだいたい単色系なので。
そんな、でもなんかエキセントリックな柄物ばっかり着てる人いたら嫌だな。ジオメ柄とかで全身来られたりとかしてもちょっと嫌だな。あの柄の人っていう風なあだ名をつけますよ、私だったら。
ああ、じゃあそれはちょっと勘弁願いたいってことで、気をつけるということで。
今のままの、ありのままの袖さんで、
わかりました。何の慰めだったのかよくわかんないけど、まあわかりました。はい。ですかね、ポンデはそんな感じですかね。
そんな感じですね。はい。まあ、いい時間になって。
いい時間なので。CJ 終わるっつってても全部で引っ張ってるな。申し訳ないですね。
いやいや、あの、私が喋るのが好きすぎて。
はい。い
やいや。電話を切るのが寂しすぎてこういうことになった
んで、ね。ああ。夜中の電話じゃなくて、これ一応ラジオで流れてるんですけどね。たまに課長もあるけどね。普通に、いや、これ電話じゃなくてラジオで流れてんだけどっていう流れの時。多分先週のエロ漫画トークとかもそうね。
うん、
まあいいや。そんな感じで今週のニョキニョキラジオはこの辺でお開きでございます。また来週も日曜夜10時に、から始めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。MC はスライスパーホリの、オンリーになりまして、ゲストが
マドリー・ウィルコでした。
誰誰なんだってなんだって今なんつったなんつった今
自分の名前すらまともに言えないですからね。
はい。
改めまして、マドリンミーティング言えてない。マドリンでした。
はい、マドリンでした。はい、皆さんおやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、 掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう明くる朝目覚めて思う週末まであと3日もあるな話も忘れたそんなことより今のこの時間太陽がうつむいて僕らを赤く染めていくおかしいなもっともっと
Thank you. この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。
もうこんな時間か。
眠いのかい？
でもまだ寝かせない。
週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろ。
眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。
そろそろ眠る時間だね。
安心しておやすみ、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。
そろそろ眠る時間だね。
安心しておやすみ。
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 おやおや、
さあ明かりを消すよ。
そろそろ眠る時間だね。
安心しておやすみ、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。
そろそろ眠る時間だね。
安心しておやすみ、僕が起こしてあげるから。明かりを消すよ。
そろそろ眠る時間だね。
いつもより少し遅くなったことを怒っているのかい？
ごめん、
君の怒った顔が見たかったんだ。でももういい、僕は満足したよ。さあ君も暖かくして眠るといい。パソコンの電源は僕が落としておくから。